JOBBB、JOBBB413 回目でございます。日本国は大阪府豊中市にございます千里中央地域に住んでおりますバンバ一家の家族放送局でございます。家族で、ラジオ番組を作っております。そしてこれをまあ世界に向け日本中に向けまして大阪テイストでお話ししております。今日で413回でございます。週1回、更新をしておりまして、おかげさんで1回も休まずに続けることができました。これも番組を愛していただけている聴取者の皆さんのおかげでございます。まず最初にありがとうございました。お礼を申し上げましょう。この番組は5項目にわたりましてこれからお送りするわけですが、週1回の更新のこともあり全体で長さが3時間半を超える場合が多いです。そんなところで最初から聞いていただきましても結構満足していただけると思いますが、中には忙しい方もおられまして興味のあるところから聞いていただけるという手もございます。そんなんでまず最初に、5項目の内容を紹介いたしましてからオープニングに入りたいと思っております。一番最初は週刊 JOBBB ニュースでございます。第81号ということです。これはまあこの JOBBB を作っておりますバンバ一族の構成員の1週間の動きでございます。この辺を お伝えしたいと思っております。そして2番目はよっちゃんのお料理コーナーでございます。よっちゃんと言いますのは私主催者バンバ文雄の嫁さんでございまして、まあよっちゃんのおかげでバンバ一族ずっと健康を保っているということです。家庭料理をそのまま私とこの家の家庭料理を皆様方にご紹介しまして、また改造するなり何なりしまして皆さんの家の料理にしていただけるとありがたいと思っております。本日はちょっと変わった料理でございます。丸ごとリンゴジャムというテーマです。丸ごとリンゴジャムと言いますのは、この場合は紅玉リンゴを使ったわけでございますけども、紅玉リンゴの実はもちろんヘタとか、あるいはまたその髄という軸、陣中ですかね、ああいうところとか皮を丸ごとジャムにするというような非常に画期的なジャムでございます。私も試食いたしましたが、これは意外と美味しくて、特に皮の部分からできますジャムは絶妙でございました。どうぞ皆様方もこの丸ごとリンゴジャムをお作りいただければありがたいと思っております。3番は鉄平の年末年始忘年会ボラボラ2015ということでございます。次男の鉄平が体験いたしました今年の忘年会、いろいろなバージョンがございました。こんなんもあるかあんなんもあるかというようなことで、その辺のところ社会の動きも含めまして、これから話してもらうつもりでございます。4番が、ゲストでございます。あの有名な当 JOBBB の花形記者でございます。オフィス樋口さんに来てもらっております。乞うご期待です。そして5番目はリスナーさんからのお便り紹介でございます。リスナーさんの1週間の動き、あるいはレポートなど、ユニークなお便りを随時紹介してまいります。以上5項目にわたりまして、これから約3時間を超えると思いますが、放送を開始したいと思います。とりあえずマイクを次男の鉄平くんに返します。鉄平くんよろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバ鉄平です。本日も今週も最後までお付き合いください。
よろしく。
例えば室内気温が 21.1 度で、あ、今ちょうど日が陰ってきましたけど、さっきまでものすごい太陽の光が差し込んでおりまして、はいはい、まあ、ここ最近ちょっとこう寒い中での収録が続いてたんですけど、今日は比較的暖かいですね。
まあ、天気予報によりますと、はい、今年初めての今日は極寒の日ということになってましてね、ああ大阪は4度ぐらいになるやろということやったんですが、そうなん
だから外はもしかして寒いかもしれないですね。
まあ、それでもやっぱりね、かなりこれは誤報のうちやと思いますね。
あ、まあ、そんなんで一喜一憂する人もいますけど、はい、まあ、僕らはなるべく天気予報は信じないようにしておりますんで、まあね、まあ、できるだけ自分の勘を頼りにですね、
まあ、それがいいかもわかりませんね、はい、
天気の予報をしております。はいはい、まあ、そんな我々の1週間の動きでございますが、はいはい、まずは私鉄平新しい機材をいくつか導入いたしまして、
あ、そうですか。
一つはですね、 JOBBB でもおなじみのこの GoPro の機材でございまして。ま
あ、これはあれですよね。むしろ映像の方の世界の話ですよね。
動画ですよね。
動画ですね。
まあ、もちろん静止画も撮れますけど、このアクションカメラ、小さい GoPro の、まあ、特徴といいますか、はい、一番の欠点とも言えるんですけど、ファインダーがなくて、
うん、
で、映像撮ってるときは、自分がこのカメラでどういう映像撮ってるかっていうのは、なかなかこう確認することができないんですけど、うん、まあ、それをですね、うん、補うための、
うん、
この GoPro の背中につける、
うん、
液晶のパネルがあるんですけど、
ね、貼り付けみたいなタイプですね。
これを、ついに、ヨドバシカメラで、
そうですか、
購入いたしました。
なるほど、なるほど。
LCD-B401 という製品なんですけど、1万円ぐらいしまして、
そうですか、
結構高いんですけど、
昔のバーのマッチみたいな大きさですよね。
あ、そうですね。
うん、そんな感じのものが、ふたっと後ろにくっつくようになってますね。
こうやってね、GoPro 本体に、へっこみがあって、うん、で、ここにこの
バチンと
パネル、液晶画面をこう差し込むと、う
ん、なるほど。
これで装着完了。
まあ、実に簡単な。
そうです。
ね、普通タイプのカメラになってきましたね、警戒せなあかん
の。そうです。ですね。はい、まあ、ただね、この、タッチパネルの、まあ、タッチパネルっていうのは、これあれなんですよ。いわゆる、このボタンで押すタイプ、ボタンで操作するタイプじゃなくて、うん、この液晶画面を指でなぞって、うん、いろいろこう決定とかするタイプの液晶画面なんですけど。
兼パッチ、タッチパネルみたいな。
そうです。大きさがね、やっぱり GoPro に合わせてるんで、ものすごく小さいんですよ。
純正部品ですからね。
で、さらに取り外できますんで、うん、まあ最初だけこれでこう、位置を決めといて、
はい、
そのカメラの角度とかね。うん、
はいはいはい、
でも、撮影するときになったらこれ取り外すっていうのが、うん、まあもしかしたら主流になるんじゃないかなと思いますね。
ね、まあ、使ってみてその辺で、ね、はい、まあ、便利な部分だけ取り入れて。
いや、かなりね、これいいですよ、
うん、
ね。バッテリーの持ちがね、ちょっと悪くなるんですけど、
まあ、
これはもうしょうがないですわ。まあ、GoPro の宿命ですからね。
そういうことですね。まあ、どんなカメラでも何でも装置をそんだけつければバッテリーがいるということはね、
そうです、
GoPro だけじゃないです。
ただ僕が恐ろしいのはね、
うん、
GoPro のにどれだけ投資してるかなっていうのが、
あーです、ね、
ちょっと
しゃんてるうちに、
そうです、
結構
冷静に考えると結構、まあ、安いカメラやなと思って買い出したんが、まあ、去年からこれ使い始めてますけど、GoPro3 から使ってますから、
ね、
今方になっておりまして、
ね、
まあ、おそらく20万近く使ってるんじゃないかなと。
それはすごいですね。
思いますね。まあ、これが GoPro 商法の恐ろしいところかもしれないです。
そうですね。で、徐々になんか知らんてる間に、うん、まあ、最初は、まあ、原始的な面白い感覚のカメラやったんが、
はい、
だんだんこう、波のカメラになってきたっていうことは、ちょっとまあ、器具を、
ね。いや、ね、カメラ的にはね、まだね、非常にこう、とんがってるカメラなんですけど、僕が言いたいのは、オプションをいっぱいつけるカメラっていうのは、この後でお金を、ね、たくさんこう必要とするっていう、そこはちょっと恐ろしいなという感じがしました ね、
あの
カメラとしてはね、本当に用できてるカメラだと思いますんで、まあ、文雄君は使ってないんであんまりうん言ってますけど、
僕は、ね、あんまり肯定してませんが、まあ、しかし面白いことは面白い、
ね、これやっぱね使わんとわからないですよ。
まあ、そうですよね、う
ん、まあ、パソコン使わなかったらなかなか使えないカメラなんですけど、ね、まあ、そういうですね、
立場の違いです、
はい、GoPro の新しい純正の部品を買いました。
うん、はい、わかりました。
それとでね、もう一個ね、LED ライト、もう一つ購入いたしましたんで、
うんうん、
また新しい映像が撮れるかなという。
まあ、YouTube 関係がね、充実するでしょうね。
そうそう
ですね。JOBBB のね。
はい、ラジオ的にはね、あんまり関係ない部分なんですけど。
まあ、両方ともね。
はい。まあ、マイクもまたね、ラジオ、まあ、別に僕らの声、今問題ないと思うんで。
まあまあ、来はる人とか会う人に、まあ、一応全部チェックをしてますけど、今のところ、内容とか音質についてはですね、
すね、
まあ、苦言というのは今のところないですね。
はい、
まあ、いろいろ感じてあることもあると思いますから。
でも、ヨドバシカメラ行ってね、
教えてほしい。
はい、この、まあ、僕、アクションカメラ好きなんで、
はいはい、
こうアクションカメラいろいろこうずっと見てるんですけど、うん、カシオからですね、
うん、
FR100 という、こういうタイプの、
なるほど、
これは画面とカメラ部分が離れるタイプのカメラ、もちろんドッキングもできるんです、結合もできるんですけど、まあ、好きに離したりとか、引っ付けたりできるカメラで、
うん、
実はこのね、カシオの FR100 の、
うん、
Amazon サイトがあるんですよね。Amazon でも販売してるんですけど、まあ、インターネットの会社というか、インターネットの販売サイトですね。
まあ、安くなるんでしょうね、多分ね。
そうです。その Amazon のサイトで、
うん、
なんていうか、こう、動画があるんですよ。
ほうほうほう。
その FR100 を
使った
宣伝するね。
なるほど、 PR 動画ですね。
はい、その動画に出てるのが、
うん、
私の友達の、
あ、なるほど、
山下明和さん、
あ、なるほど、
っていう JCC っていう日本アドベンチャーサイクリストクラブの会員でもあるんですけど、
冒険自転車の、
ね、そうです。その方がこの、
出演して
アクションカメラの CM に出演してるっていうこともあって、ちょっと僕は注目してたんですけど。
まあ、詳しい人ですよね。
そうです。それが、うん、まあ、ヨドバシカメラでもやっぱりちょっと今、売り出し中らしくて、
なるほど、
普通、カメラ売り場って2階なんですよね。
うん、
大阪の梅田のヨドバシカメラっていうのは。
うんうん、
で、まあ、そこにアクションカメラとか、
うん、
もしくはそのコンデジとか、まあ、一眼レフも売ってるんですけど、
はいはいはい、
それ以外にも、地下に、
うん、
あの、アウトドアのコーナーがあるんですよ。
ね、
でその地下のアウトドアのコーナーにも、
むしろそちらでね、
いや、まあ、むしろっていうか、まあ、むしろ。
うん、いや、ないの。そっちが中心になって
る。いや、違う、あの、中心になってるのはやっぱり 2階の、あの、カメラコーナーなんですけど、
はいはい、
ただそのアウトドアコーナーにも、
うん、
このカシオの FR100 っていうカメラが置いてるっていうのが、
うん、
僕は、あ、やっぱ今、カシオは頑張ってんねんなっていうことを感じましたね。う
ん、なるほどね。まあ、あの、面白いのをどんどん出してもらいたいですよね。あれ面白かった
ですね。ちょっと今ね、今サイトを探してるんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。あ、今、あの、見せてくれるような感じでやってるんですかね。出たらいいんですけども、今、まあ、
まあ、僕今喋りながら今、パソコン動かしてますから、これかな。
ああ、そう。
これのね、どっかに、
その PR 動画が、
ね。そうなんですよ。山下さんが出てはる。ただちょっとどっかわかんないな、これ。
はい。
はい。価格 .com やな、これ Amazon じゃないな。Amazon 出てこないのかな。あ、これかな。これやな。Amazon.com の、
ね。はいはい、はい。
これのね、どっかに、あ、これですね。
あ、なかなかスマートの面白い黄色のところがいいですね。はい。はい、
動画が出てこないな。
どうしたんやろね。
はいはいはい、まあ、どっかに、ここのどっかにね、動画が、僕、その動画も見たんで、
あ、そうですか、あ
の、山下さんが出てることは確実なんです
け
ど、
う
ん、ただこれどこに出てんねやろな、わからへんな。
まあ、まあ、僕はとても探しようがないけども。
つまりこれね、まあ、
手が見てもわからんのなら実際わからんのでしょう。
よかったら皆さんまた Amazon サイトの、
ね、
FR100 の、
うん、
あの、サイトをクリックして、
ま
あ、結構面白いカメラだと思います。でね、あの、GoPro と違うのはやっぱり液晶画面が最初から、
うんうん、
ついてるってことですね。
なるほど。話してることはできてもね。
そうですね。56,000円ぐらいだと思いますけど。
なるほどね。
だから、まあ、買い足しする必要はないんで。
まあ、そうやね。結局そういうことやね。はい、だんだんだんだん膨れてくるということですよね。
そうですね。ただ、
うん、
4K は撮れないです。
なるほど。
フルハイビジョンまでなんですけど、まあ、実用的なのはフルハイビジョンで。あとね、動画よりも僕は静止画の方がもしかしたらこれ綺麗なんじゃないかなという感じはしましたね。
なるほどね。まあ、使ってませんからね。
わ、はい、かんないですけど、店頭でこういろいろ触り出してもらった感じだと、そんな雰囲気がするカメラで。
まあ、
い
っぺん使ってる人だったらまた感想など教えていただ
きます、ね。そうそう。まあ、何より面白いのはやっぱ本体とカメラ部分がこう分かれるっていうところ。はい、まあ、パナソニックでもね、そんなカメラ今出てるみたいなんですけど。
う
ん、
結構ね、そういう発想が出てきたよね。
は
い、
そうそうですね、まあ。パナソニックはあれか、あれ LINE 繋がってんのか。
いやちょっと僕はそれ分かります
ね。そうです。カシオの方がね、もう完全に 無線なんですよ。
まあ、Wi-Fi みたいな、
ね。いわゆる、線がないってやつですね。
なるほど、なるほど。
まあ、そんな面白いアクションカメラ。まあ、ちょっと下火になりつつあるんですけど、またカシオが面白い製品を投入したなと。
ね、おもろい気がしますね。だからメーカーとして期待できますよね。はい、
あと、ヨドバシカメラで僕よくもらってる、ポイントネットワーク。
なるほどね、
これの128号が。
立派な雑誌ですよね。
2015年の冬号ですね。
僕ももらってるんですけど、まだ見てないんですよ、
ね。出ておりまして、表紙がね、なんとお猿さんが写っておりまして、
あ、まあ、風呂でも入っとんのかな。
そうですね。
なるほどね。
で、あとカメラの宣伝とか、まあ、旅行バッグとか、
あ、なるほど、
まあ、やっぱ年始年末こう海外行かれる方も多いかなと。
動きみたいな
も
ん、ね、
そうですね。
読めますわね、電化製品カメラについては、ね。
あとはプレゼント。
なるほど。
やっぱりこうクリスマス、あとはお正月があるから、
なるほど、
まあ、お年玉狙ってるんかなという感じもしますね。
変な言い方、拗ねた言い方でないですけど、皆さんそういうような今年末なんやね。
そうそう。
わしなんか忙しいばっかりで何もないけども。
スマートフォンもあるし。
うんうんうん。なるほど。
あとは液
晶もライカから持ってましたね。
あ、ライカもね、ちゃんとね。
どっかになるんでしょうね。
真ん中の方に。
見ときます。
3ページぐらいですね。これですね、ライカは。
持ってきてくれたもんで。
ウィリアム・クライン。
ああ、まあ、有名な人の使いはやった、
はい、
作品とライカの物語が、
そうです。
いってる。なかなかこれずっとこう、連載するのもね。
うん、
しかもその収集品が全部このヨドバシカメラさんの所有品のライカやということでね。うん、やっぱり、カメラの原点を抑えてはるな、というような。感じはしますね。ライカ
の M3 って書いてますね。
M3、僕も持ってますよね、それはね。はい、いいカメラです。ちょっと重いですけど。
この本は無料なんで。
なるほど。
僕たまに、ふみおくの分も。
そうやんか。
2冊もらってますけどね。
ちゃんと、僕、ライカのとこ切り取ってですね。
はい、そうそう。
保存しております。ヨドバシカメラさんどうもありがとうござい
ます。あとね、生まれて初めて僕、この新聞買いました。
あ、なるほどね。
大阪スポーツ、
はい。
大阪スポーツのね、12月16日版なんで、まあもうこのラジオ更新してるときはこの新聞買えないんですけど、このですね、一面を私の知り合いの方が飾ったということで、まあ他の記事は全く興味ないんですけど、意外と高くてね、この新聞が。140円も。
うちの長男がずっと買うてまして、
ね。いたしまして、
はい、
コンビニで売ってるんですよね。
みたいですね。
コンビニで僕は買いましたけど、はい、かなりね、10冊ぐらい入ってたんで、よく売れる、まあ、新聞なんかなという。
まあね、いろんな方が いきはるからね、これね。そういう好みの方もいらっしゃる
んですよね。で、中身取ったらね、うん、競馬が結構強い記事やなという感じがしましたね。
ま
あ、
で長男凝ってましたもんね、大ちゃん、競馬
ね。一時期ね、うん。僕の兄貴の場合は、かけるよりも、写真をなんか撮るのが好きみたいで、馬の写真をよう撮りに行ってましたね。
このね、はい、ダイスポの、なんちゅうか、クイズっていうんですか、応募でね、うちの長男が、当時30万円ぐらいしたソニーのビデオを当てましてね、
ビデオ
ちゃん、テレビや。テレビ当てて。うん、まあ、そのテレビを僕は未だにずっと使ってるんですけど。
当時でまあ最高峰の多分、テレビでしたね。
すごかったですよね。
HDMI もちゃんとね、ついてるんですけどね。
すごい、未だに全然劣化せずにね。
いや、ほんまようできたテレビですね。
まあ、あの頃の、まあ、ソニー一番すごかったやなと。まあ、今もすごいんでしょうけど、
そんな感じ
し
ますよね。テレビに至ってはすごかった、本当にね。
それはその大スポで当たったっていうこと
が、ね、そうです。
全国で3人かなんかのうちの人に入った
んですよ。まあ、言うたら新聞としてはもうかなり下世話な方の新聞ですよね。
有名な新聞ですよ。東スポ、大スポですからね。
そうですよね。
あの仮想っていうんですか、最上層っていうんです
か。まあ、ただ結構中には面白い、
そうですよ、
記事があって、僕ね、一番びっくり、
そんなのがおもろいんです。
一番びっくりしたのがね、っていうか僕は知らなかった、まあ、知識はもうたくさんあるんですけど、第一に僕がびっくりしたのが、ビートたけしさんっていうでしょ。
まあ、いてありますね。
あの方がね、なんとこの大スポ、東スポの方かな、
まあ両方もね、
本誌客員編集長らしいんですよ、ビートたけしさんが。
それすごいですね。まあ、あの人の、まあ、そのスタイルがよう出てますわね。何でもやるで、まあ、
冗談なんかなんかようわからんような、うん、たまに当たるみたいな ね
両方も資本主義にもつかはるし、そうそうそう、まあ、こういう大スポ主義にもついてはるというような、まあ、そんなね、幅広いっていう
んですか、なかなか面白い情報に載ってる大スポなんで、その大スポの一面を飾ったのが、実はですね、この後
の
僕は忘年会ボラボラ、でこれ3つの忘年会行くんですけど、その3つ目の忘年会に来てはった人なんですよ。まあ、誰かっていうのは、まあ、ちょっと言いませんけど、まあ、ただまあ、この後も皆さんラジオを聞いてくれと、はいはい、今言いましょうか、おい井川さんという方でございます。
得意な方ですね、
はい、この方が、はいはい、鉄平の年末忘年会ボラボラ2015、まあ、このよっちゃんの俺のコーナーの後にありますけど、はいはい、まあ、これの一番最後にな
んか裏ナンバーのあたりでね、
そう、ね、出てきますんで、
これはまあ大変な人ですよ、
ご期待ください。
そうですか、はい、わかりました。ということで、まあ、大輔がその、っていうか長男が、その、大スポで、当時の最高級のテレビを当てたという話で、
うん、
今年はやっぱりうちの大ニュースとしてはですね、よっちゃんがね、この千里中央の、なんていうか、ガラガラで1万円当てましたね。
年末ね。
これはすごかったですよ。
1万円でしょ
?1 万円
です。なかなか当たらないですよ。
いや、もう特賞の次やからね、特賞が5万円かなんかあって、次1万円ということで、
あ、
入ってきた時びっくりしましたよ。なんだ、交通事故も起こしたんちゃうかいなと思うぐらい。
あ、そう、興奮してた。
興奮して、やってきましたけど、ほんですぐ、はい、僕はまあ、見に行こうと言ってね、一家中に行かされて、
はい、
ほんでそのテント張りのガラガラのところにですね、名前がザーッと書いてるわけやね。誰に当たった。
はいはいはい、
まあ、よっちゃんの名前あったんやけどね、はい、なんとまたよっちゃんがそこで起こったことは、まあ、抑えたんですよ。僕、それユニークだって抑えたんで、住所がね、はい、茨城市になってたんですよね。わしはちゃんと豊中市の、まんまよしこ言うたのに、なんで茨城やいって、これ間違うてる言うて、これは、言えんかなって。
いや、茨城の方がな、書きにくいけどな。
うん、書きにくいけど、まあ、係の人がちょっと油断してしはったのか、あるいはプライバシーかなんかでやで、そういうようにしてはんのか、この頃何でもかんでもプライバシー。
1万円でプライバシーか。
いやいや、まあ、知らんで、それと、まあ、単なる間違いやと思うんですけどね。それでちょっと、まあ、トラブりかけたもう後ろから僕、歯がゆめしてですね、飛び出しを抑えて連れて帰
った。そんなに興奮してたんですか。
いや、まあ、そこまでちょっとオーバーに
言うんですけど。何使ったんですか、それ。
いやー、なんかね、はい、何使ったか知りません。その辺のとこなんか別に覆ってもたこともないし、なんかまあゆいとかあやねとか焼肉屋に連れて行きたいとか言ってましたね。
あ、
まあ、それ実現するかどうか知りませんよ。
まあ、1万やったら結構ね、
うん、まあ、それなりに、
ね、まあ、ランチぐらいやったら出せますよね。
焼肉屋近くに有名な店がありますからね、いっぺん行ってみたいな。
あっこ昼でも流行っとるで。
ものすごい流行ってます。創業70年というね。
そんななりますか。
まあ、美味しそうな煙が流れてくる
んですけど、ちょうど入り口からあれが見える、はい、中身が見えるんですよ。店の中が見えて、入り口は通路からね、はい、そしたらうまそうにみんな肉食うとってね。
お年寄りの肉多いね。びっくり、やっぱ金持ってんね、年寄りの人たちもやっぱりね。若い人よりもね、お年寄りが孫とかね、嫁はんとかその兄ちゃんを連れてきてるとかね、スポンサーがちゃんとつくようなとこですからね。
あ、そう。じゃあ僕らもとてもいけないですね。
とてない。まあ、よっちゃんがだから、まあ、
いいね。よっちゃんスポンサーいいじゃないですか。
まあ、だから、わしらが行ったらもうね、1万円超えるかもわからんから、
ね、はいはい、
あの二人を連れて行ったらちょうどいいんちゃうかいなと思います。
いや、意外と食うぞ。
そうですか。
意外と食うぞ。デザートもな、アイスクリーム3倍ぐらい食うかもしれんしな。
わかりよったら大変やね。
そうそう。
もうかなんな。
多分あそこの焼肉屋さんね、おかわりもお金取ると思いますからね。
そりゃそうですよね。ま、そんなことが、まあ、よっちゃん
の。まあ、縁起いいですよね。
いや、そうですよ。最高ですよ、ね。
2015年の12月。
に、そのね、千日王の商店街の、
何ていうんですか。後日のあるんちゃうか
何が。
ないか、あの人、大概ない、ええことあったら、あの後、トラブル起こしよるけど。まあ、例えば、その、ポイント欲しさに買い物してると、あんなことないか、
まあ、多分ね、もう一回したら当たると思ってるやんとこあったね。
あるやろ。
うん、それはあった。この前、ほら、あの、朝日新聞さんのね、
あ、そうそうそう。
投資欄に載ったでしょ。
びっくりじゃない。乗るでって言ってて、
あれは2000円、
ね、ほんまに乗ったからね、
うん、そりゃ乗るやんか向こうからもう
社長
から電話かかってきて、
ね、けどあれもあれやろまた2000円欲しい言
う
て、
うん、また次
ネタ探してんだやろ
ちょっとそれは連続ではなんぼ朝日新聞さんもな
そうやな、う
ん、まああの載せやらへんと思うけどそこらがまあよっちゃんの長所でもあり欠点でもあるわな、
うん、そうですねまあ1万円以上を買わんといてほしいですけどね
うんまあそれはまあ
間違えても
なんかまあ買うてるでしょう、
はい、そうです
というようなことがまずありましたそれと僕の方ではですね、
はい、
やっぱりあの面白かったのはつい最近ですね久しぶりにその大手の放送局さんちゅうんですかね、
はい、
AM 放送の大阪放送っていうのがね OBC さんちゅうのがあるんですけど
ラジオ大阪や
ラジオ
大阪放送で何や
まあ正式に言うと大阪放送っていうらしいんやけども
あそうなんや
ラジオ大阪さんっていうのかな、
はいはい
まあ、OBC さんですよねこれ、はい、我々のまあ同僚というんですか、
はい、北
に美穂さんがね
あ、
まあ、あの大きなあの何ちゅうか出演番組持ってあるわけですけども
1314 AM 局でございます
OBC ラジオ大阪 OBC って言いました
あの歌も、あの歌も知らん人多いやろな。
もうこの頃ね、ラジオ聞くなら、ラジオ大阪って。
そうそう
僕らもう、
ね。もう呪文のように言うてましたからね、ラジオでね。
ラジオ大阪でラジオの世界入ったっていうんですけど、ものすごい面白い曲やったんですけども。
そうそう
やっぱそれがね、大手のところにちょっと、まあ大手は大手ですけど、もっと大手のところに抜かれたりしましてね、今はもうレーティングがどうなってるか、そんなことは僕も業界のこと知りませんけど、要はね、
うん、
深夜放送の、いっぺんゲストに来てくれという、
すごいじゃないですか。
個人深夜放送というんですか。
そんなんあるんですか、
うん、まあそんなんあるんかどうか知りませんが、現実そんな感じがしましたね。
どんな方の
あのね、それをまあ主催して、自分がディレクター兼、もうパーソナリティでも全部務めてはるというね、赤坂マリアさんという、ね、面白い人
東京の方ですか。
え東京
東京の方ですか、
うん、あ名前は東京の名前やけどね、はい、あのこの人はね亀岡の人です京都
京都、
うんうん、京都府の亀岡の方で
赤坂誰ですか
マリアさん
マリアさん
安倍マリアさんちゃうぞ赤坂マリアさんや
ちょっとキリスト系の名前ですね、
まあ、ちょっとマリアさんって別にキリストでなくてもねやると思いますけどねこの方が、
はい、
たまたま本当にあのうちの近く歩いて5分ぐらいのところにあります、
うん、
FM 千里さんというねまあ割と細い放送局があるんですけども、はい、そこで僕はまあ土曜日にちょっと仕事させてもてるんですけど ね,
そ, うですね
その FM 千里さんのゲストにねマリアさんが来はったんですよ。
あ
これでそれでまあ非常に気持ちの言い方から私もいっぺんに好きになると変な言い方やけども、
はい、
なってまあお互いにまあええなって言ってたら、
うんうんうん、
まあ FM さんに呼んでもらったんやから、うん、僕も呼んだんやないけどもまあそう言わはってですねFM 放送が呼んだんですけど私は何も関係してないんですけども、
うん、
まあうちも来てくださいって言わはってね
あ
その人が1時から1時半かな
ほうほう、
まあ、
1時
午前やであ
、深夜の。
うん。ただ1時から1時半か、1時半か2時か、ちょっとそこらはっきり分からへんねんけども、ラジオ大阪さんの、その、なんとか喋らないとっていう番組
もうちょい詳しい知りたいけど
な。いやいや、もうそんな、まあ、
どうか
番組、あまあ、喋りくれてもいいけどね、確か1時から1時半やったもんや、30分の番組で、
はいはい、
で、それをまあ、はっきり言って悪いんやけど、深夜の番組やけど、まあ、昼に、録音してあるわけやな、
はいはいはい。
こういうことはまあ、もう、公然の事実やと思いますけども、でそれで、まあ、10時にラジオ大阪来てくれ、言われて。れてですね、
はい
行ったんですよね、
はい、
結構ラジオ大阪さん僕は初めて行ったんかな
あそうなんですか、
まあ、古い時に一遍行ったことあるんですよ梅田にあった時に事務所がねところが今はね、
はい
これがオーク2泊っていうんですかあれ何ちとか言ったかな西九条のもうちょっと向こうの環
状弁天町
弁天町、
はいはい、
あこにある
弁天町、
まあ、高い何ちゅうかもう塔みたいな、まあ、ビルなんですけども、
はい
そこにの2番街というところの4階にあるということ
で、ね、ややこしいですね2の4ですか
2の4ですよでまずその弁天町行くのにね、
はい、
もうちょっと舐めてたんやけども、
はい、
千里町から1時間かかるね
あ
1時間かかったら堺まで行けるんやけどねここはね
まあ、乗り換えがね、
乗り換えもあってね、はい、ほんでそれでまあちょっともう、あわやという10時に遅れたら遅いだったの、59分に着きましてね。
ああ、よかった。
で、まあその番組赤坂さんと、
はい、
で、またその、私のまたそれも FM 線で一緒にやってますですね、まあ、ゆうこさんという人とね、が出てはったり、まあいろいろと難しい。
上の名前言うたらダメなんですか？
いや、
だ
め
だめ。三枝さんですよ。言うたりやなって。
うん、まあまあ、ゆうこちゃん、
名前やね、
言うてるからね。
あの、ありました、ふみおくん。
そうですか。
今夜は喋らないと。
あ、そうですか。何時からでした？
0 時30分から1時って書いてますね。
そうですか。全然間違ってました、
ね。いや、もう大体合ってるじゃないですか。
そうですか。まあまあ、僕にしたら割と合ってた方やわ、ね。
この番組でゲストに出るんですか？
ゲストに、まあ、来てくれ言わはって、喋りに行ったんですよね。
いつですか？
火曜日言ったとかな。
12月の23日にこんなんか放送があるとか書いてますけど。
そうですか。多分それやと思いますよね。
あ、そうですか。祝日じゃないですか。
は
い、
そう、祝日ですかね。
水曜日。
うん、これ面白い人。赤坂さん自身がね、
はい、
もう女性になってからのが長いや言うてありましたね。
女性になってから
ってということは、以前は、まあ、男性をしてはったんでしょう。
あ、そう、うん、そうなんですか。
うちで、
まあ、職業みたいですね。
うん、うん、まあ、それはそんなもんでしょう。変わらはってですね。まあ、今は本当に女らしい人なんですけど、まあ、背はやけくそ大きくてね、
うん、
声がもう伸びて、という声やから、
うん、
おーっていう感じはするんですけども、仕草とか体つきは全く女性の方なんですけども、
なるほど、
だからまあその西口さんがですね、馬鹿さん、はい、赤坂さんは女性ですから、
はい、
そのように付き合ってくださいよと何回も注意されてましてね、
イストレーションとかダメですよっていうことですよね。
そうそうそうそう、まあそんなことがあって、まあ私まあそういう、
はい、
別に女性とか男性にこだわらんとね、
うん、
まあ人が好きやから、
はいはい、
特にこういうようにまあ途中で変わらはったというような、
はい、
ユニークな人生を持ってある人は大好きやからです。あ、この人ですね。
あ、この人ですか。
はい、
ちゃんと Google で出てきますよ。
いや、すごい。
赤坂マリアで皆さん画像検索したら出てきますんで。
そうですよ。面白い。この人ね、はい、老人ホームも経営してあるんですよ。亀岡でね、ぷくぷくという。はい、で、僕そこに入れてもらえるように予約しといたんですけどね。
この後僕ちょっと話しますよ。
ですね、よく
見てます、ね、違うプクプクですけどね。僕の場合は天神橋で6丁目のプクプクですけどね。
まあ、こっちはね、赤坂のプクプクですよね。
ていうか、亀岡の方
ですね。亀岡
の京都の方
ですね。そうなんですよね。
すごい、美人さんですね。
もう美人ですよ。あ、僕乗ってるじゃないですか。
乗ってますよ。
うわ、嬉しいですね、マリアちゃん。
これ FM 戦時の時のブログですね。
そうでしたか。まあ、多分そのね、向こうでも写真撮ったんですけど、ちょっと違いますかね、これとはね。そんなところでおもろかったのは、要はまあラジオとか行って思い切りというか、まあどっちか言ったら赤坂さんを盛り上げる番組だから、僕もまあ惚れてますね。あんまり自分のことよりもね、
はい、
聞く役に回っとったんですけど、大変面白い番組でしたね。
なるほど。
まず一番びっくりしたのはラジオ大阪さんのまあスタジオというか、
はい、
ああいうまあ AM 局のですね、まあ大手のところに久しぶりに行ったもんやからね、
うん、
もうテープレコーダーがないんやね。当然だと思いますけどね。テーブルみたいテープレコーダーね、僕、はい、放送局でも持ってますけど、そこにね、
スタジオにね、
こっつや
ゴミみたいなもんですよ。
1トンぐらいある重さのやつ
です。どないするんですか。
あれが全くラジオ大阪さんでも動いてなかったね。
ああ。
でも全部ね、録音も何もかも、曲のね、はい、サーバーでやってるってありました。
ああ。
そやからね。
要するに、まあ、ハードディスクかなんかあるんでしょうね。
あるんでしょうね。だからもう、メカの人が一人いてはってね。
うん、
その人がもうあと一人やるだけでね、
はいはいはい。
ディレクターはもう赤坂さんであり、
はいはい、
まあ、そのメインパーソナリティも赤坂さん。で、赤坂さんを取り巻く漫才師のグループの人とかね、
はいはい、
歌手の人とかですね、OSKの元人とか、まあ、そういうような赤坂グループみたいなのがいたんでね。
すごいですね、赤坂さんって。
すごいですよ。
僕も知り合いになっといた方がいいですか。
僕はなっといた方がいいと思いますよね。悪いようには無関
係。そうですか、
うんうん、まあ。面白い人でね。
まあ、それ何の話したんですか。
まあ、赤坂さんの言うことを僕はもう聞いてただけと、僕も時々まあちょっとちょろちょろっとね、
なるほど、
ごめんやす時代の話をさせてもらったりしてですね、まあ帰ってきたんですけども。
それ楽しみですね。
面白かったですね。
ラジオ大阪 OBC、
うん、
今夜は喋らないと。
そうそうそう、もしよかったらまあ聞いていただい
て。深夜の0時30分から、
そうですね。
30分番組ですね。
はいはい。それと昨日パッと電話かかってきて、これは、
はい、
4チャンネルの毎日放送の方から電話かかってきてですね、
はいはい、
まだ決定ではないらしいんですけども、
うん、
1月の4日にですね、
はい、
魔法のレストランという4チャンネルの番組があるらしいんですけども、
はい、
その中でちょっと写真使わせてもらってもいいですかって言われてね、まだ決定はしてないらしいんですけども、
何の写真ですか？
僕が買ってずっと前にやってた、まあ、その魔法のレストランのずっと現象と元のような番組でですね、
うん、
4チャンネルの MBS さんでですね、あれはね、シェフにお任せっていう番組やったんです。その時に、まあ、浜村さんとか鶴瓶さんとか僕とかですね、
はいはい、
まあ、シェフの格好をして、
はい、
大阪ガスさんの提供の番組でしたけども、それに出てた時のね、
はい、
なんかそういう、どういう企画かわからないんですけど、松村さんっていう僕のよう知ってるディレクターさんがね、使います、使うかもしれませんって言ったら、まあよかったら何でも 使うてやということで言うと、まあ、ひょっとしたら、はい、僕の若い時のテレビ番組の、
ね、
そういう写真がその魔法のレストランで出るかもしれません。
1月4日は、ね、月曜日
です、ね、月曜日でしたから、はい、4言ってはりましたから
多分ね夜の7時からやってる番組だと思います。そうですか、
なんか有名な番組らしいですね、
まあ、僕も知ってますよ。
あ、そうですか、うん、まあ、松原君もいい番組持ってるなと思ったんですけども、そ
うですよ、ね、まあ、ていうかね、僕が何で知ってるかっていうと、唯一少ない中での大阪発の番組なんですよ、ゴールデンタイムのね。
そうです、
ほとんど東京でしょ。
そうです、ね、
クソやろうと思ってますから。
そうですか、まあ、
内容は僕ちょっとあんまよく分かんないんですけど、そういう意味で知ってるんですよ、まあ、
食べ物の番組だよね。そうそうそう、大阪で作らなあかんし、そういう意味では、まあ、万次郎さんが、まあ、TBS に対抗してね、
そうそうそう、
作ってくれてはるんだろうと、ええ番組やなと思います。それだけでもええ番組という、はい、
まあ、そんなところが我々の動きですよ ね、
はいはい、まあ、他いろいろありましたけどね。
そうですか、また、
まあ、それはそれで
お願いします、
はいはい、緊急のもんじゃないですから、
はいはい、でこの後はですね、よっちゃんのお料理コーナーで、まあ、さっきの1万円のよっちゃんですよね。
そうですよ、
この収録の時はまだ当たってなかったんかな。
かもしれませんね。ね、つい最近のことですよ。
あ、そうですか。
まあ、茨城市バンバとかいたったの
ね。ちょっと豊中ですからね。
ちょっとね、まあ、また行かへんかも、心配してるの。私、豊中ですから書き直してください言うてね。まあ、
そんなよっちゃんが作る料理でございます、はいはい。よっちゃんのお料理コーナーで、丸ごとリンゴジャムでお楽しみください。
大阪は千里中央にあります。JOBBB スタジオからあなたに発信中。JOBBB。この後はよっちゃんのお料理コーナーです。
よっちゃんの
お料理コーナー。
はい、今日も始まります、今日は珍しくですね、トーストパンが置いてまして、はい、その前に、まあ、本当に色が綺麗ですね。この色はなかなかこう打線色やと思うんですけども、ガラスの小さいコップに、まあ、2つですね、そのものが入っとるんですけど、一方の方がほんまに綺麗な黄色というかバター色というのか、とろっとしたちょっと塊のようなものが入っております。そして、まあ、向かってというか、右の方には、まあ、ほんまに綺麗なこのワインレッドというんですか、ワインレッドよりもちょっとピンクっぽいというのかな、
はい、
実にその黄色とピンクの鮮やかな、こう、まあ、今日のテーマのものが入っております。その前に、まあ、トーストパンを置いてましてですね、でバターナイフみたいなものがありますので、これをまあつけて食べということでしょうね、ちょっと朝食のような感じもなるんですけども、いっぺん実際このトーストに塗りながら食べてみたいと思います、はい、これバターと考えたり、バター違うジャムと考えたらいいわけですか。
そうですね、はい、
それじゃあちょっと塗らせてもらいます。おー、いやー、このまたこのピンクのこの不思議な、おー、これ塗りやすいですね。これ面白いもんですね。
反対やで。
反対ですか？
下
何が？
いや、こっちの、どういうかな。下の方で塗るんやけど。まあ、ええけど。
あ、その、バターナイフの使い方は、あ、これ、つまりがあんの？
いや。
初めて知りましたけど。
まあ、ええわ。
うん、まあ、
ね、お好きな
よ、はい。まあ、お好きなやってるんですけども。はい。
垂れてます。
はい、ちょっとしたら、もう、うるさいな。垂れるは垂れるわいな、そらし、こんなもんはな。ドロッとしたもんやから、こんなもんでいいかな。ちょっとこれぐらいでいっぺん食べてみましょうか。あのピンク系のものからちょっと食べてみたいと。何を指さしてるのこれ。
そっちから垂れてる
から。ああ、そうですか。はい、分かった。もう、はい、それ、もう、いきます。
はい。
うん。うん。これは美味しい。うん。うん。いいですね、これ。どういうたんかな。昔のパンの味ですよね、これね。このジャムパンっていうのがありました。うんうん。パンとパンの間にこう赤い筋が入ったね。
うんうん。
うんうん、あのパンの。
リンゴジャムですかね。
いや、何ジャムかわからない。その味です、これは。
はい、
うん、うまいね、これ。あ、うん。うん、これは、うん。
色がね、綺麗ですね。
あ、美味しい。うん。色も綺麗やし、このジャムの味も、素朴というのか、
うん、
ジャムの原点のような味ですね。赤いもんの方、今、
はい、
今つい切る方いきます。切る方は、ちょっとブロックになってるんですよね。
そうですね。
赤い方は、はい、ドロドロっとした感じだし、小さいサイコロ状の塊があって、それがこう、うまいことまとまってますね。これは明らかにリンゴの、
そうですね。
実みたいですね。
はい、はい、
はい。これはもう、リンゴっぽい。 はい、ちょっと豪華に上に乗せました。トーストの上です。
はい、
うん、おお、これうまい。なんとだトーストってまあなんかこうバターとかマーガリンとか塗ってますけども、
うんうん、
このバターもんもこう、これ子供が好きやもんね、これ、うん、これはうまいね。うん、うん、ちょっとミックスにします。
うん、ミックス、あ、はい。
うんうんうんうん、あのトーストの最後 の, あのところに赤いそのドロッとした液体状のものとそのリンゴの実のちょっと小さくてやつですね、うん、これの両ジャムのせました。
うん、
おおしい、実にうまい。これはなかなかこのそれだけ豊かな味のしかも純粋なジャムは最近食べたことなかったね。
うん、うん、
これよくできてます。さあこの、
はい、
うん、もう一つトーストを食べたいんですけど、まあそれからも分からんけどちょっと置いときましょう。
じ
ゃあ
でも、
あ、いや、いや、大丈夫です。はい、さあ今日のこのタイトルですね、
はい、
JOBBB の400、今日は13回目。
そうです。
はい。
はい、
丸ごとリンゴジャムと書いてますね、はい、そういうタイトルでございまして、まあ僕風に解釈すると、リンゴの丸ごとジャムというかね、うん、そんなような感じがしますが、丸ごとが最初に出てきておりまして、丸ごとリンゴジャムということでございます。よっちゃんの料理コーナーでございます。JOBBB ラジオとインターネットのですね、ラジオと同時に、まあ、いや動画でも公開しているということですね。はい。はい、それじゃあ、この、大変美味しい。まあ、もっと本当に喋ってるよりも食べたいんですけども、こうしますと、僕の食べることばかりやっといてもしゃあないもんで、このすごいこの丸ごとリンゴジャム、リンゴ丸ごとジャムのですね、材料作り方からいきましょうね。はい、これをできましたね。大ヒットやと思いますよ、これは。だいぶ手間がかかってるんじゃないかと思って心配してるんですけども、
はい、
このリンゴの素材の話とかですね、
うん、
その辺のところをまあ、じっくり聞かせてもらいましょう。それじゃあ、はい、よちゃんよろしくお願いいたします。
はい、リンゴ4個、
うん、4個、はい、
これ今回はですね、
はい、
紅玉リンゴ、
ああいいですね、
はい、
懐かしいです ね、
はい、もうすぐ終わりですよね。
あ、そうですか、
はい、
ほうほうほう、
これ結構ね短いんですね、紅玉リンゴ
期間がそうです。それと、うん、僕ら子供の時になんか国交とか紅玉とかいうのはですね、うん、リンゴの主流やったんですけど、最近なんかちょっとこの紅玉という名前があんまり表に出てきてませんね。
出てこないですね。
残念ですね。美味しいもんですね。
紅玉はね、紅玉
ってこんなうまいと思わなかった。
まあ最近のね、紅玉は美味しいんですけど、昔のね、紅玉というのは酸っぱいだけで、
うんうん、
そんなに美味しくなかった、
ね。まあだけ言うたらいかんけど、酸っぱさが一つの紅玉の石油点っていうかね、うん。
好きな人はね。
うん、これ紅玉は酸っぱいから好きやっていう人があったんですけど、今、なんかこう酸っぱいとか苦いとかいう、そういう味の深みのあることを皆さん嫌うようになって、
そうやね、
甘甘になってますからね。うん、まあ富士とかそんなのも出るんでしょうね。まあ富士ももちろん美味しいリンゴでございますが、
はい、
はい、その紅玉の。
紅玉を使ってやります。
4個を使いました。はい
は
い、皆さんもぜひとも紅玉を探してですね、この味出してもらいたいなと思っております。
はい、うん、探しててなかなかね、
手に入らない。
ああ、もうそろそろ切れる頃やね。
まあ探したらありますよ、ま
あ、あればね、
うん、はい、切れることはないと思います。頑張ってください。
青森さんでしたけどもね、
まあ、紅玉って青森が多いですね。
多いですね、
はい、青森さんの紅玉を4個使いました、はいはい、紅の玉と書きます。
そうですね、
はい、はい、
で、それをですね、うん、はじゃそれをジャムにするんですが、
うん、
2つに分けます。リンゴ自身は4個使うんです。
4個使うんですね、はいはい、
だから、種類をですね、
うんうん、
2つに分けまして、
1
つは、
うん、
実を使った、ジャムまたはプリザーブ。
あー、なるほど。
でプリザーブいうのは、
うん、
もともとその形を残すという意味で、
うん、リザーブですからね、
はいはいはい、だから、こう調理の仕方によってね、
うん、
もうジャムみたいなね、粉々になるものもあれば、
なるほど、
形が残るものもあります
けども、ちょっとキャラメル状のんですよね、はいはい、柔らかく美味しいですけども、
今回は形ができるだけ残るように
プリザーブ風にしたということです ね、
はい、そうですね。
これをに使うのがと、
はい、それとも
う一つは、
うんうん、ジャムです。全くのそのジャムでもう、
うん、
非常にきめの細かい、
ね、美味しいですね、これ、
はい、これは皮と芯だけを使います。
これ皮でこんなんできるんですか？
皮と芯を使う
んです。芯って言ったら大体普通みんな捨てるもんですけどね。
捨てるもんですけどね。
あ、これ、むしろどっちかというとプリザーブのジャムよりもこの皮と芯を使う。
面白いね。
廃棄ジャムって言うんですか？これが 極めてうまいですよ。
そうそうそう。あ、そうですか。
これは、これの方が、まあ、僕は好きな人多いと思います。
プレザーも。量がそんなできない
で、ね。でしょうね。はい、さ変わってみんなね。
そうですね。
あんなもんポイント捨てるもんですし、旬も捨てるもんですけども。はい、そう捨てるもんの中からこんなのができるっていうのは大変嬉しいですね。面白い、ね。面白い。紅玉、はい、ここにありっていう感じですね。はい。
はい、うん。だから、紅玉以外やったら、できるかどうかは、私やってないんでわからないんですけども。
わ、
うん、
かりました。
やっぱ紅玉リンゴは、この赤の色が、はい、非常に活かせるんで、
これ
は
このこんだけ赤い、まあ紅の玉ですから、
そうです、
赤の色というのはテーマにしたこれリンゴですよね。今まで和リンゴでこんな綺麗なのなかった。
そうですね、
明治時代にバーンとこれが入ってきてですね、はい、皆さんびっくりしたいと思います、はい、その辺は由来もちょっと調べてきましたので、はい、後でお話いたしますが、
はいはい、で、分量なんですけども、実を使う場合は、
うん、
お砂糖グラニュー糖を使いましたけども、
はい、
実の重さの 40%、
40%、はいはい、
でレモン汁が大さじ1杯、
はい、
で、水とか一切入れませんで、はい、これだけでやります。
おー、そうですか、
はいはいはい、ところが皮と芯のジャムの方は、
はい、
これはやっぱり水を入れないと、
うん、
無理なんで、
はい、
グラニュー糖は皮と芯の重さの 40%、
はい、
で、水を皮と芯が浸かるぐらいの量、
うん、
で、今回です400入れました。400ml、
水が入ってるのが信じられないぐらいですね、
はい、
ナチュラルな味ですね、
はい、
水がこなれてます、ね、これは皆さん美味しいですよ、ほんまに、はいはい、
でレモン汁は大さじ1杯、
はい、
はい、以上です。
ということはまず剥くとこから始めて、
そうですね、
皮と髄を取ったやつが半分と、
はい、
身だけのが半分と、半分っていうのが別に分けるわけ
です、ね、分けるわけ
で、こういう黄色いプリザーブタイプのものと、
そうそうそうそう、
ドロッとしたこうなんか、
うん、
なんとも言えん愛嬌のあるこの、うん、美味しいピンク、うん、ノーピンクのジャムとかができると、
はいはい、2つに分けてます、
はい、わ、はい、かりました、はい、
作り方ですけども、まあ今バニャが言ったように、
うん、
きれいにまず洗いますね。
まあそれはですね、は
い、農薬とか、まあ、ちょっとついてるん で、
そうです、ね、ちょっと心配ですね。
洗いまして、
皮も作りますからね、はいはいはい、きれいに洗いましょう。
で、
うん、
で、きれいに洗ってから、
うん、
皮を剥きます。切ってからですね、
はい、切ってから剥くの、
切って、まあ、別にこれは好きなように
やってください。
皮剥いてから、うん、はい、6等分にしてもええし、はい、切ってから皮剥いてもいいですから、
なるほど、
はいはい、それは50にしてください、
まあ、その人の皮の剥き方は50ということですね、
はいはい、で私の場合は6等分してから、
まず6等分してから、は
い、で芯と皮を、取りました、
はい、で普通それほかすもんですけど残しとく、
残しとく、
了解、
はい、
はい、
で、それで次はですね、身の方ですが、
うん、
まず身からいきます
ね。いきましょう。
はい、身を5ミリちょっと大きめぐらいのいちょう切りですね。
はいはい
はい。はい、6等分したものをいちょう切りに、わりかし粗く、ボンボンボンボンボンってします。
うんうんうん、
これが細かければ細かいほど、
うん、
形が残らないんです。
あ、なるほど。
はい。はい、だからまあ、今回は形残る方がいいから、
ね、そうですね、
はい。はい。ちょっと5ミリちょっと大きめぐらいに、いちょう切りにしました。
これもなんかそのままおやつに食べられるというかね、そうそう、実に柔らかくて美味しいですよ、うん、
これをね、うん、パイとかケーキに入れるといいと思います
ね、
いますね。
離乳食にもなりそうですね、これね、はいはい、あ、これはうまい。もっぺんちょっといきます、はい、どうぞやっといてください、喋、はい、っ て、 てください、はい、
で、もう一つは、うん、あ、ごめんなさい、ミーからいきますね。
ミーから
いきます。で、鍋の中にミーと、
うん、
グラニュー糖ね、
ミ、うん、
の重さの 40% を入れまして、で弱火にしまして炊きます、
うん、
はい、で、蓋をして炊くんですけども、
うん、
透明になってきますので、
はい、
透明になってきたらレモン汁を加えて、
はい、
木べらで、混ぜながら水分を飛ばしてください。で、適当に蓋をしたりしてね、
うん、
でその辺はこう調節しながら、
はい、
やっていってですね、
はい、
で、透明に、今なんて言ったかな、あ、透明になったらレモン汁を加えて、
ね、今なんて言うたかなって、ナムセキリンの話やん、はいはい、
身が透明になったらレモン汁を加えまして、
はい、
それから火をですね、
うん、
中火ぐらいにちょっと強くします。
あ、弱火から中火にするんですか、
はい、で、これをですね、ぐつぐつぐつぐつ蓋をして、
うん、
弱火で炊いていくと、
うん、
細かい、結構身が潰れちゃってジャムになってしまうので、
ちょっとドロドロジャムになるんですね、
はいはい、
プリザーブではなくな
ると、はい、でプリザーブにする場合は蓋を開けて、
はい、
で、中火に火をちょっと強めまして、
はい、
であまり混ぜないんです
よ、うん、混ぜない、
混ぜると身がどうしても潰れるんで、
壊れる、潰れる、はい、はい、
うん、だからその辺はこううまくお箸などを使って
ですね、焦がさないように、
はいはい、で、まあ、たまには木べらも使って、
はい、
焦がさないようにしてください、う
ん、はい、それ大事ですよ、
はい、うん、で水分が飛んだなと思ったら、
うん、
終わり、
はい、あ、もうできた、
はい、これで終わり
です。 思ってるより簡単ですね。はい、ね、うん、こんなうまいもんがその簡単できるんやったら、うん、皆さん作らんと。
はい。
はいはい。
そうです。で、次。
前半がこれでいきました。
はい。で、次は皮と芯が残っておりますので、はい、皮と芯のジャムを作ります。
うん。
で、鍋の別の鍋の中にですね、
はい、
皮と芯それから水、
うん、
今回は400入れましたけども、うんうんうん、皮と芯が浸かるぐらいの水を入れてください。
はい、わ、はい、かりました。
でグラニュー糖を、皮と芯の重量の 40% 入れます、
うん、はい、
からレモン汁を入れまして、
はい、
弱火でコトコトコトコト煮てください。
これは弱火でコトコト煮ですね、は
い
は
い、まあ、一応1回ですね沸騰してから弱火にするんですけども、ね、
1回沸騰してから弱火にしてコトコト、
はいはい、で蓋をして
蓋をして、
はい、コトコトコトコト煮ます、
はい、
で、大体ですね、うん、20分ぐらい炊いたかな。
おお、そんだけですか。
ね、
おお、なるほど、
はいはいはい、そしたらですね、うん、あの木べらをぶっとこうあのよ、鍋そこにずっとこう、う
ん、引っ張
ってすらせますと、
はい、すらしてみると、はい、
のの字型というか 十字
書くんですね。
十字に
書くんですね。鍋の底に木べらをくっつかして、はい、チュッチュッてやるわけですね。
ね、
はいはい、
で、一瞬見える、
うん、
でこの辺もですね、うん、じっくり大きく見えるのと濃度によって、うん、その変えていったらいいんで。
なるほどなるほど。
今回ね結構ね弱かったんですけどね、
う
ん、
あ、そうですか、
緩かったんで。ただこれね冷や、うん、瓶に入れて冷やしたらもっと固まりますよ、
うん、あ、なるほど、はい、まだちょっと出来立てやから
まだね、はい、
まるともうちょっと粘りがもうちょっと出るわけですね。
そ
です、
はい、その辺は、まあ、好みで調整してほしいんですけども、
う
ん、
僕どちらも 今でも十分ですけど、もうちょっとまあ固まってもええかいなと思います。
いいですね、はい、はい、ただまあ、焦げないようにだけ気をつけてください。
ね、焦げたらこれ両方ともプリザーブタイプもこのドロドロタイプも焦げたらしまいですね。
はい、
はい、
ちょっと待ってよ、はい、今
大丈夫ですか。
裏ごすの忘れてました
ね。大丈夫ですか。やってください。
ちょっと戻ります。
今からも遅くない。はい。まず。
ちょっと戻ります。
うん、いいって。
はい。はい、鍋の中に皮と芯と、
はい、
水とグラニュー糖を、はい、とレモン汁を入れて弱火で煮ましてですね。
はいはい。
20分ぐらい炊きます。それを先ほど言いましたね。
はい、言いましたですね。
はい。でね、なんか。皮と芯がですね、もうトロトロな
の。それ今こしたところの古式の中に見せてもらってますね、はい、こんななるんですか。
こんななるんで、トロトロにして、でザルの中に、
まあ、マークに語りますよ、はい、
あ、ごめんなさい、うん、ザルの中にドーと流しましてですね、ほんで木べらで、
うん、
裏ごしをする。
ああ、ザルのに沿ってですね、
ジ
ャグジャグジャグとやるわけですね。
裏ごしするんです。
うん、分かる分かる、はい、
う
ん、
そしたら裏にですね、はい、というから下にポトポトポトポトこの、
うん、落ちますね、
はいはいはい、ジャム状のものが落ちまして、
うんうん、
はい、でもうこれ以上
取れんぐらいまで
取れないなと思ったら、うん、この中のですね、うん、溜まったですね、うん、網の中に溜まったものは捨ててください。
まあこれはもうしゃあないです
ね。これは捨てます。
廃棄にしま、本当にほかすということですね、了解、はいはい、しました。はい、はい、
で下に落ちたものをもう一回鍋へ戻しまして、
はい、戻しました。
で、火をつけて弱火でコトコトコトコト煮ます、
はいはい、
でその時に、
うん、
鍋底に
のの字ですね、
のの字が、はい、かけるぐらいになったら、
うんうんうん、
終わりです。
ぼちぼちできたと、はい、いうことですね。
でその時に、
はい、
焦げないように気をつけてやってください、
ね、うんうん、はい、まあ太い字が書ける状態がいいのか、細いのが書ける状態がいいのかということは、はい、硬さによってそれ違うわけですね、まあまあ、はい、
そうですね。
それもその人の調理者の、まあ、はい、好みとか、まあ、家族の好みでやっていただきたいというように考えたらいいですか、
は
い、
で、それがこの赤い色の
これうまい
ジャムです、ね、
これ美味しいですよ皆さん、
は
い、
これ、これね、うん、ひょっとしてあんまり持たないかもしれません。
ああ、餅はね、
はい、
なるほど、餅
がちょっとまだはい、試してないので分かりにくいんですけど、割と水分が入ってるんで、
うんうんうんうん、
で濃度も、
はい、
40% やからあんまり濃い、
うん、ではないんですか、うん、濃くはないんですか。
ないからね。
ああ、なるほど、うん、これは案外何回も試作しなかったですね、意外と、
うん、あんまり
一発で成功してるみたいな、はい、僕
いや一発じゃない
けど、そうですか、2回目あんまり食べた覚えないんですけども。
あ、まあね、
あ、そうですか、はい、これ、まあ、ということは割と、まあ、簡単と考えてい
いですね。これ近所の人に聞いたんです。
あ、あ、そうですか、は
い、なんかどうもテレビでやってたみたいなんで、私はテレビ見てないんですけども、
うんうんうんうん、
でその人もわりかしは最後まで見たはれへん
から、みんなこんなもんやろと。
だから私も想像して、うん、ああこんなもんで自己流で、
うんうんうん、
はい、ただ面白いなと。
面白い、
うん
うんうん、
で種の部分だけはですね、
うん、
あらかじめ取っといたんですよ。
あらかじめ
種はなんかあんまりやるとどうせ潰れへんからね、
うん、潰れたら苦味が出るしね、
うん、あ、そう、
うんうん、
で網がねこう傷むからと思って、
うん、
まあ種だけはある程度取り除いてからやったんですけど、
ね、まあ芯を 入れるときに土の中の種を、うん、できるだけ取り除いた、
そうですね、
た方が、
はい、
いろんな意味で都合がいいということですね。わ、はい、かりました、はい、これは美味しいですね。今またもう我慢できるようになって喋りながらこのピンクの方の今もらいましたね。もうちょっとこちらのこのプレザーブの方もらいますね。
プリザーブ
ですか、はい、あ、これ面白いね。ちょっとしたこれ本当にお菓子やね。これは
そうやね、
うん、子供が好きやと思う、うん、このお菓子はなんと可愛くて美味しくて。
だからこれはまあ、 あの瓶にね、うん、詰めて、うん、あの冷蔵して保存して
これちょっと持つかな
と思うんですけども、
うん、あんまり長いのせん方がいいな、
うん、プリザーブの方はね、うん、持つと思う。2ヶ月ぐらいは持つんちゃうかな、うん、あの気温にもよるからね、うんうんうん、外の気温。
これはいつでも予想の話で。
でも冷凍してもいけると思う。
自分のところでやったことはないので、うん、皆さん あまり信用せんと、適当にそのやらんとね、腐、うん、ったらいいから、うまいですね。うん、これやめられない。うん、この、うまみちゅんか甘みちゅんか、うん、これ非常にいいですね。
ね。
う
ん、ここにあの、紅玉のリンゴがあります
。なるほど、はい。はい、これが振っていきましょう。
あ、食べますか？
いや、紅玉。今日食べてみましょう。う
ん、はい。
久しぶりにその紅玉という
富士をね
懐かしい。
いや、うん、
はい、紅玉でいいですよ。富士はまだ絶対分かりますか。はい、はい、小さいね、やっぱ
小さいよ、
うん、紅玉はこの可愛いな。
そうですね、
ちょっとまあミニとまだいかんにしても、まあ農家も世話はこれ大変よね。小さい
から、ね、1つ目 60g ぐらいよ。
あ、そんなもんですか、うん、可愛いもんですね。ちょっとそれ、うん、
小さいです。
ちょうどなんかチーズ色というんですか、うん、白ではないけどね、美味しそうな。
これちょっとね、塩水につけておいて、ね、
あ、そうですか、
色変わらんように。
リンゴはな、色バーッと変わるもんな、うん、はい、いきます。うん、
懐かしい味やね。
懐かしい。ただ紅玉には悪いんやけど、この食べ方はやっぱジャムにした方がうまいな。
ああ、そう。私これ好きやね。
うん、これ、まあ、この僕らの世代で、まあ、よっちゃんちょっと僕より年はしたやけども、紅玉か国交でしたから、うん、リンゴ言ったら、みんなそれ、おがくずなんかみたいにね、うん、入っとって、それでリンゴ箱っていうのがあったやつ、大きな、うん、みかん箱よりもちょっと大きいやつで、あれで売ってましたもんね。うん、これ酸っぱいわ。これ中には、雨の嫌いとか、そういう人もやるし、まあ、ダイエットの人もいてはれるけども、この紅玉はいかもからね、そういう人
ね、うんうん、美味しいよね、
うんうん、美味しい、美味しい。
でもこの味もね、知っとかんとね、
うん、そうですよ。
リンゴってもともとこっちでしょ。
うん、
ね、
うん、本当です、
ね、
うん、さあ、もう紅玉やけどね、
うん、
うん、あんた、なんか調べてたことで。
あ、調べてない。
皆さんに言うべきことがあったら、僕ちょっとパチパチと先ほど
調べてません、
資料を見れてたんですけども、はい、あの、まあ、リンゴは明治時代にヨーロッパのリンゴ入ったよね、
うん、
それまでは中国のリンゴ入ってて、うん、中国のリンゴは、まあ、和リンゴって言ってたらしいんですけど、もともと日本になかったみたいね、
うんうん、
で中国の和リンゴがこの西洋のリンゴに、まあ、明治に変わるんですよね。維新がなって、で何やって言うと、リンゴというのは、まあ、みかんもそういうとこがあったらしいんやけども、要は徳川の幕府体制が崩れるじゃないですか、という、もう明治維新に切り替わって、うんうんうん、徳川というのはもう大きな会社みたいなもんやから、まあ、社員として武士の人がいっぱい出たわけ、
うん、
武士の人は徳川体制を支えてたわけやけど、うん、その人たちが、まあ、うまいこと高級なっていうのが、まあ、あのいわゆる上の方の武士の人は何回か言いながら、まあ、明治維新の明治政府の方にまあ採用されたりしてやで、食い口はあったんやけども、下級武士の人というのがもう失業しはったわけ、やっぱり、まあ、その人たちが、まあ、例えば静岡でお茶を作ってね、うん、あの静岡の茶の産地を作ったとか、うん、だから徳川っていうのも明治政府もそういう人に対してお茶を教えたり、リンゴを外国アメリカが取り入れたりや、
うんうん、
であるいはまたオレンジとかそんなのどんどん輸入しながらやで、うん、やっぱりほっとくわけにいかんので、そういう下級武士の方の失業対策みたいなもんで、リンゴのが輸入されるようになったんですよ。まあ、それでない場合もあったけど、大半がそうですよね。だから今、リンゴの産地のところは、やっぱりどっちかというとですね、明治政府に反対していたような徳川バリバリのような武士の住まいのところが多かったとかね、青森とかそんなところにあるんですけども、うん、そういうようなことでも分かるらしいんですよ。要はまあ、うん、失業武士の方の失業対策にあったということで、特にその西洋リンゴと呼ばれてた、明治維新から入った、まあ、中国のリンゴも美味しかったとは言いながら、改良はほとんどされてないし、小さいし、まあ、そんなにボンボン売れるもんではなかったわけですよね。それでその中に、まあ、紅玉っちゅうもあったわけです。
ああ、なるほどね。うん、
で紅玉はね、 僕の本によりますと、これアメリカで1900年と言いますから、
アメリカで、
アメリカで、うんうん、みんなアメリカですよ。デリシャスもゴールデンデリシャスも全部アメリカです、うん、アメリカからだから明治政府は譲ってもうて、うんうん、あるいはまあもちろん宣教師の方がそういうあの失業武士の人にキリスト教を広めるためにやな、そのための広げる道具としてこういうようなリンゴを持ってきて、これ植えなさいと、キリスト教も信じなさいということで、うん、そういうようなあのやり方もあったんやけども、うん、要はこの公玉は1900年と言いますから、今から115年前ですか、
はいはい、
でね、これニューヨーク州の、ね、リック農園というのがあったらしいんですけども、僕も行ったことないんですけど、そこのジョナサンというお兄ちゃん、おっちゃんがですね、このいろいろ品種改良をしてこの紅玉を作ったと、僕の本にはそう書いておりました。
ジョナサンいうリンゴもあるけど、
ね、ありますね、まあ、これはまたこの人が別に作ったかもしれませんね、 その辺は知りません。要は紅玉は1900年にニューヨーク州のリック農園のジョナサンさんがそう作り出したもので、紅玉っていう名前もあったんですけど、日本に入ってきた時にはですね、千成とかね、
へ、
初めはそういうの呼んでたんですよ。日本人が名がつけてね、千成とかね、万光って、万はミツルっていうですね、満足の前に弁と書いてね、うん、もう全部がもう真っ赤やったという意味でしょうね、うん、そういう意味で、千成とか万光とか言ったんですけど、まあそれがだんだんとこの紅玉という名前に入れ替わってきて、でしばらく紅玉と書いても万光とこうひらがなが売ってたという説もあるんですけどね、そんなんがね、紅玉です。それでまあデリシャスはこれどうやと言いますとですね、うん、これは1881年にデリシャスの古いんですね、作られたアイオワ州のね、うん、ジョゼ・ハイアットっていうんですかね、ハイアットさんが創始者と書いておりました。で1881年に、遺伝子をちゃんと固めて、戻らないように作品として、あの作物として作って、1895年に発表されたということで、うん、デリシャスは、まああの紅玉よりも少し早くですねできたということですね。日本に入ってきたのと違いがちょっと分かりませんけど、アメリカではそういうことやったということ でゴールデンデリシャスがまた改良されるんですよね、はい、うん、これはあのバージニア市のムスリンさんという人が、うん、1910年にまあ作ったとかね、うん、おのおのリンゴというのは全部誰がどこでどういうの作ったというそのことが残ってるんですね、大概が。そういう意味で言いますと、富士もちゃんとね、富士はもういろいろと、こんな日本人が入ってきてね、アメリカ人でまあないようなデリケートさで、あの富士独特の香りとね、あれはすごいわね。
美味しいね。
あれはね、おもろい、調べてました。昭和39年。
へ、
万博の時にですね、はは、初出荷されたらしい、でその時1個1000円したって、
すごい、
当時の1000円やからね、今言うたら1万円ぐらい違いますか、ね、それぐらいでまあ売れたと書いておりましたですね、うん、はい、まあ、そんなようにリンゴ、まあ、我々はまあ平気にかじっておいしいおいしい言ってますけど、まあ、歴史から考えてみるとですね、そういう失業牛の方の失業対策として明治政府が北海道とか青森とか長野とか、まあ、米があんまりできんとこで失業者が多いとこで持ってきて、それと同時にまあキリスト教も一緒に入ってきたりして、割とキリスト教の強いエリアになったというようなことも分かってくるわけですよね、はい、まあ、そんなあの下かぶりをちょっと私はさせてもらったわけでございますが、まあ、何はともあれ、この紅玉のこれ新しい発見でしたね、僕は美味しいですね。しかもその特にその皮とその芯っていうんですか、芯はまあ種を取るということですけども、本来捨ててるもんからこんな簡単に美味しい、まあこういうゼリーができるという、ジャムができるということはびっくりでございました。もう点数のつけようのないぐらい今日は満腹満足でございますよ。朝のこれトーストが楽しみですよね、これね、はい、ということでございまして、てぺくん、なんかご意見ありますか。あったらないですか。はい、内容言ってます。よっちゃんは最後にいつも仲良いよう、
ないね、
今日は珍しいね。
なんや
こう言うたらスッと出てきてちょっと言うてますけど、ないですか。
ないです、
はいはい、ということで、それじゃあ以上でございました、
はい、
ご清聴ありがとうございました、はい、今日は丸ごとリンゴジャム、まあ分かりやすいとはリンゴ丸ごとジャムですよね、
多分ね、これね、
はい、
冷凍できると思う。
多分でしょ、
多分、
まあ、多分のことはね、あんまり
言
うと間違うと、うんうん、はい、あの皆さん、あ、それやらはったらいいです、はい、我々は今自分のやったことを分かってる範囲で言うております、
はい、
その先は皆さんの冒険に任したいと思っております。はい、今日は JOBBB の413回目でございました。よっちゃんのお料理コーナー413回でしたですね。
そうです、
はいはい、よっちゃんのお料理コーナー丸ごとリンゴジャムでございました。ご清聴ありがとうございました。ちなみに
はい、
インターネットの方も動画で公開いたします、はい、YouTube の方ですか、ね、インターネット全部インターネットですねYouTube の方もやっておりますので、まだすぐ出るかも分かりませんが、
はい、
間もなく出ますので、作り方をこれでまたあの一つ習得していただきたいなと思っております。はい、はい、お疲れさんでした、
はい。
鉄平の年末忘年会ボラボラ2015でございます。さあもう2015年も師走12月に入りまして、まあ皆さんも忘年会で忙しいと思います。まあ、忙しくない人も僕の前におります。
はい、僕はもう一つもないですね。
はい、
はい、はい。
僕はね、今年はやたら呼ばれるんです
よ。ああ、そう。
自分からは全く主催はしませんけど、あ、主催するのめんどくさいですもんね。
まあそれは大変ですよ。
いろいろね、会場を抑えたりとか、あとスケジュールみんなの聞いたりとか。
ね、それ才能のない人がやると失敗します。
そうなんですよ、はい。だからまあ僕はそういう才能のある人の、こう計画してくれた、まあ、忘年会を3つ行ってきまして、
まあね、才能のある人は逆に言うて来てくれへんかったらね、
はい、
お前みたいな、なんかまあ、チャイと行く人がなかったらね、
うん、
これ才能が発揮できへんのですよ。
ということは持ちつ持たれつ。
もうそういうことです。世の中はまあそういう考えとですね、
はい、
だからアホもいれば賢いもんもいるというね。
ということは、
まあ、アホだけでは世の中ならんでしょ。
まあ悲観せんでもいいということですよね、
うん。まあそれはその役割を果たしたらいい。
自分がアホやから言う
て、ね。そうそうそう。
アホはアホなりの役割。
うん、僕みたい、まあ、主催もせえへんし、行きもせえへんっていうのがね、これがもうちょっと困ったことでね。
けど、一応あるでしょ？
いやいや、そんなの一切ないですよ。
FM 制にもないんですか？
ないでしょう。聞いたことないですね。
そうですか。
まあ、あるんかもわからんけど、もともと僕、そういう会社関係の方ほとんど断ってるので。
あ、呼んでくれへんね、
まあ。あの人はダメや。一回ぐらい、そんなこともあったんですけどね。
一、はいはい、回しかない
か。どっか社長かなんかが何か聞きひんかとか、まあ、いろんな、その他の会社のこともね。
うん、
まあ、そんなんでも、なんで社長のそんなこと忘年会行かなあかんのかいな、まあ、っていうようなことで。
そもそも酒飲めないですもんね。
まあ、酒も飲めないし、
うん、じゃあなんかふみやくんよう言うとりゃなんで俺酒飲んでんのにみんなと同じ金払うねん言うて、
ああそうそう、特に女の人にね、
はい、
女の人がなんか量飲む人がね、
はい、
なたくさん飲んでるのに少ないということもですね、ちょっと腑に落ちんとこ
で、てかまあ女性やとちょっと例えば男性一人3000円、女性2000円とかなんかそういう、
いやこの頃ねそれなくなってきてますよね、
はい、あ、そうそうなんですか、
うん、だけど以前はわしらがそのまあ、
はい、
現役時代っていうかガチャガチャ雇った時代、そういう時代やったんでね、
あ、まあ女性は安くすんだ
と、なんでこんな安いんかいなと、別にあの、まあ、おらんかったら女の子もね困るんやけども、
うんうん、
安くすることはないやろという、
確かにな、
まあ、しょうもないこと言ってますけど、そういうようなことで、僕はほんまに忘年会とかなんとか会というのにほんまになんかこう薄いですね。だから芸能界なんてほとんどね近いところにおったのにさっぱり分かってへんもんね、
ほんまにな、
誰が芸能事務所が何やら何やら何やらとか、漫才の事務所が何番、
いや、みんな文雄君にね会う時にな
んか、ね、
誰々知ってますかとか言うんですよね、
誰々仲間ですか、
有名な漫才師の方とか、
ね、まあ、時々だから
もうそれ、まあ、仮にね、万が一、文雄くんがその人らを知ってたら、
ええ、
もうちょっとこう、変わった人生になってたよ、
そうかもしれんね。
まあ、逆に今の人生はなかったよ、ね、
そうそうそうそう。だからまあ、ほら、はい、ないとってなった職業はないしね、僕の場合、偶然が重なってなっただけで。そやから、別になんか、まあ、時々、まあ、あの、放送局の方で働いてた時は、はい、
うん、
もう、唯一ね、あの、うん、あの芸能人の方との交際っていうのはね、しょんべんばや。うん、男ですよ。女の子と入ってへんからね。
そう、女の子行ったらあかんぞ。
思い分かったら、ずっと見たら、ああ、と思ってね、
はい、
ああ、この人、参議院の人やな、とかね、中卒参議院の人や、とか、まあ、そんな人とか、いろんな人に、おしっこしながらね、交際してたっていう
か。だから、おしっこっていうのは、
ええ、
もう別にアホでも賢くても、
そうそうそうそう、
金持っててもなくても、
そうそうそう、
ブスでも、
ええ、
美人でも全員行くとこですから。
フォークの人とかね、ロックの人とか。
だからある意味、まあ一番こう、
国会議員さんとか、
なんていうか
社長とか。
あの、飾らんで言えば、
そう
ですよね、
そうそうそう、
トイレっていうのはね。
うんうん、まあ、あの、社長も来ることもあるしね。
まあ、
社長室のとこあるんかもわからんけど、そこらにおるとき入ってきよるやんな。入ってきはるわな。
はいはいはい、
まあ、それぐらいで本当に2、3分の、横並んだ付き合いは何人かあるんですけど、それはもう付き合いと言えへんわね、正面語りっちゅうんですか、
まあ別に、あ、 こんにちはぐらいしか言わないですよね、
それはそうそうそう、こんにちは言うて、まあ挨拶する季節のもんとかね、うん、
別におしっこ長いですねとか、
あ、まあそれもあんま言わ
ない、手洗いましたかとか、
うん、
そんな
聞かない、中にはなんかキレがあのなくなってきてねとか言う人もおったり、あ、そうですかとか言うたりして、ね、そんな話はあるけども、
上辺の会話で
、うん、まあそれぐらいが交際で、
だから別にね、僕はね、
ほとんど芸能界
こんな忘年会なんて、あってもなくてもどっちでもいいんですけど、
いいと思う、
いや、ただ、まあ、僕の場合はね、うん、あの、今年いろんな人とこう付き合いあったんで、
あ、そうそうそう、
まあそういう人ら、あの、まあ、こう取材とかではなかなか見えてこない部分もありますんで、だから、まあ、忘年会行って、
絶対よろしいよ、
まあ、この人どんな人、まあ、例えば今回ね、まあ、どんな忘年会行ったか、3つ行ったんですよ。
うんうんうん、もう、追いに行くべきですよ、
で、その3つとも、はい、 それぞれ面白い性格というか、本当に3つとも違う忘年会やったんですよね。
そういう横方にずっとですね、トラバースするようなね、
はい、そうです、
あのいわゆるそのいろんな人と付き合えるチャンスなんてないからね、呼んでもうたら、まあ、あの財政に負担かからん程度やったらね。
結構ね、負担ですね。
あ、まあ、それやったらちょっともう金がないからいかんというね。
もうちょっと安してほしいなと思いましたけど。
あれ、なんであんな高いんやろね。
まあ、酒飲んで、で、飯食って、で、さらに、やっぱりお店やからね。
あ、なるほど。
場所も、まあ、最低でもやっぱ1時間か2時間ぐらいはみんないるじゃないですか。
まあ、それはそうやね。
それ
は
そしたら、そんだけの場所代って言ったら、まあ、それなりにね。で、僕がいたところも、まあ、大阪の中心地もありましたし。まあ、
一流の店やろ
う
しね。
そういうことです。まあ、だから金かかんのはしゃあないんですけど。
まあまあ、それやったらそれも、まあ、必要経費やな。
あ、そうそうそう。う
ん、まあ、だからそれ、もうやったらもう。
まあ、それをね、こうやってラジオの皆さんに、こう話すことで、ある意味還元しできてるわけですよ、まあまあ、僕の中ではね。
まあ、それとやっぱり人生の勉強やね。いろんな人とやっぱり付き合うと、あかんと思いますよね。
でね、ちなみに今回僕が行ってきたその、
3
つの、
あ、そう、
まあ、年を忘れる書いて、忘年と、まあ、フォーゲットイヤーっていうんですかね、そういう英語があるかどうか知りませんけど、
ないやろな、
まあ、日本独特の、はい、これは文化かもしれないですね。
いや、いいですよ。これは、はい、誇るべき文化やと思いますよ。はい、
その2015バージョンでございます。
は
い、
残念ながら僕はちょっと体験内の何枚、あいつだもんね。
今日僕の話を聞いて、
はいはい、
あの忘年会行った気になってください。
ああ、ありがとう。
ラジオの前の皆さんも忘年会行ってない人もですね。
まあ、で、ちょっとユニークな集まりらしいので、
そうです。
あの、行けへん人は行った気になり、はい、ああ、こんな世界もあるんかというね、そんな、こんな世界の人はどんな忘年会してはるんかという、
そういうことです。
まあ、そういう知的好奇心みたいなもんもね、
う
ん、
そうですね。
お前がまあ満たしてくれたらいいなと思ってます。
まずですね、
はい。
一箇所目。
おい、一箇所。
12月12日の。
ちょっと書いておきますよ。
土曜日でございます。
割り切れるね、これ、ね。
12億分の12。12、12ですね。
まあ、1になるね、これね。
そうです、はいはい、数学で言うたらそうなのかな。
いや、ふっと今、こう書いたらね。
はい。
まあ、分数のかっこやな思ったんですけど。
地下鉄のですね。
お大阪。大阪。
そうそうそうそう。
いずれも場所大阪府内やな。
そう。あ、ほんまやな。
いやいや、知らんがな。
で、2箇所が大阪市内。
あ、市内。
で、もう1箇所は豊中市。
おお、豊中も入って
る。あれ、豊中になるのかな。
いや
服部緑地公園。
あ、まあ、こう、ちょっとね、うん、時には、水田に入る時もある
わな。あ、まあ、けど、豊中やな。
まあ、そう思うときた
ら、豊中や
で、それはもう自分で決めたらいいね。
だから、一府、大阪府、西市。
なるほど。
大阪市と、
なるほど。
豊中市。
あ、なるほど。
まあ、豊中市っていうのは僕らの JOBBB の今、この本局のある場所なんですけど。
まあ、そういうことですね。はい。まあ、水田に近いけど、
ね、そうですね。はい。で、一つ目はですね、
はい、
12月12日に、大阪のですね。
大阪。は
い、天神橋筋6丁目。
これはまたすごいやんか。
駅でございます。まあ僕は地下鉄で行きました。大阪市営地下鉄で行きましたけど。
日本で一番長い繁栄してる商店街言われ
てる。そういうことです。
天神橋やな。
まあそれの6丁目ですね。
あ、6丁か。
はい。地下鉄の駅のですね、はいはい、6号出口出て、
6番
まあよくすぐっていう表現ありますけど。
それすごいな。
いや、すぐっていう表現あるでしょ、
ある。
世の中で。
そこやったんか。
けどすぐじゃないとこいっぱいあるじゃないですか。
ま
あ、結構歩くやんっていう。
あ、そうです
よ。ここの店はね、
うん、
ほんまにあの、階段で、
うん、
入り口、こうで、まあ、言うたら1階に出た、はい、もうすぐでした。
はいはい、あ、それはほんまのすぐ。
こんなすぐってあんねんなと思って。まあ、ただね、うん、6号出口自身が、結構改札から遠いんですよ。
ああ、そうか。
だから、地下鉄の駅を結構歩か
ないと。あ、なるほど、駅構内は。
まあ、だから、駅すぐって言ったら間違いやから、
まあ、まあ、やっぱ
り、6号出口すぐの方がいいかな。ちなみに皆さん、6番じゃないですからね。
なるほど。
大阪市営地下鉄は、
5やな。
5なんですよ、はい。これね、みんな間違えるんですよ。
阪急さんも番やったかな。
阪急は知らないですけどね。まあ、あの、阪急の駅もここありますけどね。
そうでもいいこと
や、はい、あの、5を言うてください。
はい、
6号出口すぐのとこにあります、
はい、
ビルの2階に、ございます、
はい、
プクプクという、居酒屋さん。でございまして、まあ、ここでどういう方がやってはる居酒屋かと言いますと、まあ、僕のラジオでもよく出てきますが、あの、シュートボクシングの、あの、ミオさんとか、
なるほど。
あとあの、及川さんとかね、
あ
の、及川道場の及川さんとか、まあ、ああいう人らを僕は撮影しに行くときに、よくご一緒させてもらってる、
そうか。
石本文子さんという方がいてはりまして。
一回だけ僕も、あの、お会いしたことあるね、感じの人やね。
そうです。で、この方がですね、この方は実は、まあ、今、居酒屋のマスターというか、マスターじゃ、女性やから、おかみさんっていうんですかね。
あ、
まあしてありますけど、
このプクプクというところのおかみさんを
ひらがなでプクプク、
う
ん、
あ、そう、
まあ十二十二じゃないですけど、
石本さんね、
はい、プクプクでございまして、
おいおいおいおい、
でこの方がもともとはですね、そのシュートボクシングという、うん、まああの立ち技最強の格闘技と呼ばれてますが、
はい、
まあ、そのシュートボクシングの二代目の女子チャンピオンらしいんですよね。
全日本かな。
そう、そういうことでございます。確かね、二代目もチャンピオンで。で、三代目か四代目のチャンピオンでもあるよ。だから一回チャンピオンになって、
なるほど。
で、まあ、また新しいチャンピオンになったっていう、ものすごい強い人なんですけど、今、その面影全然ないんですかね。
ほんまやね、優しそうな、はい、いい感じの、まあ、体格は堂々としてあるけどね。
そうですね。で、その石本さんがやってあるのが、このプクプクという居酒屋でございまして、まあ、ここね、
うん、
格闘家がよく集まる。
ああ、そうやろうね。それ まあチャンピオンがねやってはるとこやからね。そう
です
。
で今回僕はですね、格闘技カメラマン選手ゲストに出てもらいました、はいはい、ハリキンさんの誘いで、
なるほど、
このプクプクにお邪魔いたしまして、ま
あ、ハリキンさんがね、あのテッペワイとこの世界にね、
そうです、
リードしていただいてるわね、はい、いつもありがとうございます、はいはい、
でそのハリキンさんと一緒に僕はこのプクプクに行ったわけなんですけど、ハリキンさんがね、なんかすごいゲストが来るらしいですよ、
そう、
うん、あのメールを僕にその行く前に教えてくれてて、
あ、それすごかったね、
どんな方来られるんかなと思っておりました、
う
ん、で今地下鉄の駅に着いて、でまだねアリキンさんは到着してなかったんで、
なるほどなるほど、
僕ちょっとあの天地橋筋商店街をですね、まあ、久しぶりに歩こうかなということで、
まあまあ久しぶりに歩きたいね、
はい、ブクブクさん行く前にもうブクブクさんのビルの前を通り過ぎて、
確認しといて、
ですぐ横にもう商店街の入り口ありますん で、でそっからですね、ずっと商店街を南下する形ですね、まあ、言うたら6丁目5丁目4丁目っていう数がこう下がっていくんですけ ど、で4丁目ぐらいまで行ってからアリキンさんが帰ってきたんで、帰ってきたというか駅に着いたんで、またあの6丁目に戻っていったんですけど、
は
い、おもろかったこの商店街、
まあまあそうでしょうね、
もうね、なんていうかな、まあやっぱ日本一の商店街っていう感じがしましてね。で以前僕が行った時は、あのほんま自転車がねすごかったんですよ。
まあ、お前小さい時も連れてんねんけどね、はい、まあその記憶あるかどうかわからんけど、
まあ自転車がすごいっていうのは、
まあすごかったね、
悪い意味ですよ、
はいはい、
もうあの狭い商店街の中をですね、もう縦横無尽にママチャリが走りまくって、
まあね、
もう音もチリンチリンで鳴らしてドケドケドケっていう人が多かってね、
そうね、
まあ、なんて危険な商店街だと僕は思った、そういう記憶がもうあるんですよ。
まあまあその商店店街としてはやっぱりイメージとしてはね、日本一というにはね、
そうです、
あまりにも混雑しとった
で、そのですね、まあ、最悪な自転車のマナーの天神橋商店街が、一旦が夜やったっていうのもあったかもしれないですけど、まあ、それでもすごい人通りですよ、12月12日土曜日ですからね、すごい人通りあって、でそこでもね、まあ、何人かやっぱいました
わ、
あのアウトロー自転車が、
なるほど、
あいつらはもうほんま首つってほんまね、ちょっとどっか行かなあかんなと思うぐらいですね、あのかなり危険な、
男も女も、
いやもう男女関係ないです、
もう
ジジイババア、あの若いの全然関係ないです。もうみんなあのやるやつはやりますから、
ね、
ほんまに蹴り倒したかったんですけど、まあそんな中ですね、
悩ましになって、ほんとちょ
っとね、多くの方はマナーよく自転車を押して、
なるほど、
手で押してですね、
なるほど、
商店街の道を歩いておりました。
まあ、それができたのはよかったね。
あれね、ほんまいろんな方のまあ努力があるわけなんですけど、で、まあ、そういうね、この方の努力も入ってるんかなっていう、
なるほど、
思うですね、写真が、その商店街の立派な屋根の下にぶら下がっておりまして、この方ですね、これですよ、
どこの人ですかこの人、
この方ね、あの元阪神タイガースの川藤光三さんという、
この人も知らんねん、
あの選手なんですけど、
有名な人のやな、
まあ、この方の顔で、まあ、体は漫画なんですけど、顔は写真で、
ほんまやね、
で3つの表情、まあ、怒ってる顔、
あ、なるほど、
で笑ってる顔、
あ、
で、まあ、澄ましてる顔と、でそれぞれ自転車を、まあ、乗ってる写真もある、怒ってる顔に自転車乗ってますわ、
なるほど、
要するにこれ、まあ、自転車乗ったらあかんっていうことで怒ってる顔してるんでしょうね。
なるほど、
で自転車を押してる写真はまあ朗らかな方の顔で、その顔の横にですね、メッセージが、自転車の運転乗ってええ時とあかん時があるんやでという、
そうやね、
これかなり大きい旗です、これ、
なるほど、
これ見ても分かるでしょ、このごっつい商店街の、ね、言うたらあの地面から天井の半分ぐらいを、
ね、
この旗のぼりが占めてるんですよ、
う
ん、
まあ切れて商店街とかそれだけ警察がやってはるっていうことやね、
そういうことですよね、
なるほど、なるほど、
でこれによりますとですね、午前の7時から午後の10時、だからちょうど僕がこれ歩いた時はちょうどこの時間に入っとるわけなんですけ、
ど、
まあ、朝の7時から夜の10時までは
乗ったらあかん、
自転車が通行できないって書いてあるから、まあ、だから乗ったらあかん
ね、
押しては当然いいんですけど、
まあいいことやろうね、
まあ、言うたらこの時間過ぎれば、まあ、比較的こう自転車が走ってもいいよっていうことで、まあ、そういう意味ではフレキシブルな、
まあ、近道もあるやろし、はい、全面的じゃないし、時間規制をしてはるということ
で、
ね、
そういうこと、まあ、それでもやっぱり乗ってる人は何人かいましたから、まあ、ああいうやつはもう何言ってもしゃあないなと、
まあね、
これも、まあ、自分だけはいいと、他の人はあかんけどっていう、まあ、言うたら最悪な自転車乗りですね。
なるほどね、はい、
まあ、そういう方はもうこのラジオ聞いてある人もいるかもしれないですけど、まあ、なるべくですね、
まあ、
僕もそういう時たまにありますけど、できればこういう、まあ、ていうか自転車は軽車両ですから、
ね、
本来この中は走ったらダメなんですよ、僕の意見ではね、
はいはい、
まあ、道交法上どうなってるか知りませんけど、
はい、
なんで、まあ、自転車のマナーはそれなりに良かったです、
ああ、まあ、よかった、
それは嬉しかったことです
ね、まあ、進歩したということはね、
そういうことです、
まあ、やればできるということ
で、もうそれはもうね、日本人です
ね、他のところも、まあ、ね、力のいろんな関係でそんなに強くない商店街もあるやろ
う
けど、やっぱりそれやる とまた歩く人もね、うん、買い物やす、安くなるし、
ね、商店街の発展になりますよね、長い目で見たらね、
うん、なと思うんです
けど、ね、そのやった時はお客さん減るかもしれないですけど、まあすね、やっぱり長い目で見ると、まあ、日本の国のために僕はなると思ってますから、
う
んまあ、
そういうような見方がやっぱりぼちぼち大阪もやらんと、は
い、そういうことです、
飽きめんな、
そういうことですね、でまあずっとですね人通りの多い商店街を歩いてて、はい、まあタバコ屋が多かったです、
ああタバコ屋
天神橋商店街、
昔から多いとこですよね、
あそうですか、うん、で最近どっかのメーカーが出してるタバコで、うん、なんか煙の少ないタバコっていうのがあるらしくて、まあそんなんをよく売ってるような あのお店屋さんが目立ちましたね。
タバコの虫はやっぱりちょっとでもなんかって追い求もあるんやろね。
そうですね。うん、であとやっぱり年末なんで、ちょっとクリスマスみたいな雰囲気のですね、はいはい、あの装飾をしてるお店が多くて、
うんまあ、かなり多いんちゃいますか。はい、みたいっていうかクリスマスをもう大々的にやってるところ
が
ね。
でまあそんなですねお店の、うん、あのまあ天井の方にあの看板があるんですね、はいはいはい。この店何やってますよとかっていう看板があって、そのね看板の下に可愛い絵がね、ね貼ってあったんですよ。
今ちょっと写真見てますけどね。はい、これ何の絵かな。
これはねあの小学生とか保育園児がですね、
あなるほどね、
描いた絵で、はい、まあそれぞれのまあ例えばこれ面白いね。はい。つるまんでらって読むんですかね。
ああね、角まんじですかね。
はい。つる、はい、あのつるはしのつるにみつると書いて、天馬の間にてらと書いて、でそこがやってる保育所の、
あなるほど、
まあ、園児の子が描いた、まあ描いたというか貼り絵かな。貼り
絵やねこれはね。
うん、多分ねこれね、こんなプレゼントをサンタさんに欲しいよっていう、これ箱なんです。
名前まで大きく書いてますね。
そう、奥田ちゃん、翔英ちゃんとかね、ほのかちゃんとか。
あ、ほのかちゃんかわいいね、はい。そうですか。
でね、まあ、このいろんな、うん、保育園とか小学生の描いた、
ね、
そうそう、絵がある中でですね、はい、なんか一つね、あ、僕こんな、あれ、小学校、あ、幼稚園。
うん、これは、同胞幼稚園。
同胞幼稚園っていうのがある、あるんですね。
ひょっとしたらあるやろね。まあ、キリスト教系みたいな名前が、
扇町。
しますけどね。まあ、どこかわかりませんが。
まあ、はい、まあ、この同胞幼稚園の子供たちは、サンタさんの、
すごいね。
はい、あの、白いおひげのサンタさんの絵を描いておりました。
あまりも何々欲しいっていうんじゃなしに、うん、サンタさん描いてるところがね、
そうですね、
ちょっとなんとなしにハイブローな感じもしますけどね。ま
あ、意識のある幼稚園かもしれない。
まあ、経営者がそういうことかもわかりませんね。
はい、でそんな可愛い絵をですね、見ながらちょっと。
サンタさんのウィンクしてるまんな。
そうです、年末の。
これは。
まあ、新しい、うん師走なんですけど、はいはいはい、ちょっとほっこりした気持ちになりながらですね、うんまあ、ずっと歩いておりましたらですね、おもろい店を発見しまして、ここですよ、
うん、
和歌山紀州館。
ああ、なるほど。
これ何や言いますと、和歌山の商工会議所がやってる団体がですね、そこに来て、うん、あの、一時的ですけど、常設の店ではなんかゲームセンターの1階を借りてやってるみたいな感じでしたけど、和歌山の物産、まあ、柿とか、あと梅干しとか、あとはね、なんかマグロのチャーシューみたいなの持ってましたけど、
海も山も川もあるとこやからね、
そうです
和歌山豊かですよね。
それを、まあ、この日まで、12日まで売ってて、うん、で、ちょっと一瞬休んで、うん、今度また18日から、12月28日、1日まで
品物変えて、
そう再開、ね、まあ、品物変えるかどうか分かんないんですけど、うんうんうん、再開するっていうことで、僕もちょっといくつかあのみかんとか、あのプクプクさんのちょっとお土産もあったんで、みかん買って、うんうん、あとは梅干し買って、ま
あ、
その値段もそんなに高くなくて、まあ、みかんもねちゃんと試食させてくれたんで、
なるほど、
すごい美味しかったですね。
あ、そう、まあいわゆるパイロットショップみたい
な、ね、まあ、だからもしあの和歌山好きな方はです ね、
そうやね、
おそらくまた18日から、うん、ここはね天神橋筋の4丁目の商店街になっておりましたんで、
各地でこういうような、はい、あの街が進出してきてね、
そうです、で
ストレートにダイレクトに持ってくるっていうんですか、それ商品をとか農産物やってくれるのも嬉しいですよ。
すごい流行ってましたよ。
あ、そうです
ね。もっと流行ってました。
やっぱり流行ってるってことは、やっぱりそんだけ良心的なものをね。
そういうことですね。
やってはないと思いますね。
で、そこでいただいたパンフレットが、
ああ、なるほど。
この二つですね。まあ一つはですね、和歌山県の、うん、あの、ハイキングの。
観光。
そうですね、ガイドマークで。で、多分これ、熊野古道の写真やと思いますけど。
歩いたことあるとこです、それ僕、ね。
で、もう一枚がですね、うんうん、海南1890という。
ああ、これすごいですよね。
映画の、
はい。
まあ、チラシプラス、和歌山の案内みたいな。うん、
なるほど。
どうもね、この映画が、和歌山県の串本のあたりを舞台にしてるらしくて、う
ん、は
い。
これはもう有名なエピソードですよね。
そうなんですか。
そうですよ。トルコのね、はい、軍艦が遭難するんですけども、もう向こうの、その地元の方が、まあ自分の命も、もうね、うん、もう危ないのも顧みずですね、
はい、
外国のその軍艦の、うん、まあ、あの、海軍の兵隊さんを助けたとかね、もう献身的な話で、まあ日本とトルコの中でええのは、
うん、
これがあったからなんですよね。
なるほどね。
昔から何回も映画化されてるんですけど、はい、また新しい目でね、
はい、
できた新しい映画ということでしょうね。
12月5日ロードショー
となっ
ております。まあ興味のある方、見に行ってください。
うん、もうトルコの親日の、まあ、原因の一つみたいなもんですね。
まあトルコ今ね、大変なことになってますけど。
うん、そうですね。まあトルコ大事にせなあかんくんです
けど、そうですね、はい。で、そんな感じでですね、はい、まあ、ここで U ターンして、
なるほど、
さあ、ブクブクに戻ってきました。
アリンさんも来はったから。
そうです、アリンさんもすでにお店入ってましてですね。
すごいですね。はい、
じゃあ向こうの方に、
はい、
この方がゲストか
という
方
が光ってましたか、
いてはりまして、あ、まあ、まずあの石本さんにちょっと挨拶して、うん、で他にもね、従業員の方も、はい、あの2名いらっしゃったので、
はいはい、
まあ、僕も顔知ってましたんで挨拶しましてですね、
まあ、格闘技関係でしたよね、
そうです、はい、でこのゲスト2名来てはりましてですね、あ、
そうですか、へえ、
両方とも女性やったんですけど、
いいですね、この頃女性の格闘技の方多いですね、
多いですね、
はいはい、
で1人がですね、まあ、ちょっと小柄なあのショートヘア の,
なるほど、
あの金髪の、はい、女性でございまして、はいはい、この方ね、藤岡直子さんという方でございまして、
藤岡さん、
まあ、あの本当に優しそうな顔してあって、はい、まあ、どういう方なんかなと思ったらですね、ボクシングのね、3階級チャンピオンらしいですね、
3階級じゃ3つクラスの子のチャンピオン
です、なんかね、例えば WBO とか WBC とか、まあ、ボクシングでも団体がいっぱいあるんですけど、 その中のチャンピオンで、まあ、言うたら認定チャンピオンですね、ちゃんとした機関が認めたって、まあ、チャンピオンって言ってもいろいろあるじゃないですか、もう自分で、だから例えば僕がね、世界チャンピオン、そう、自称チャンピオンって言ったら、僕がチャンピオンって言ったら自称チャンピオンなんですよね、
まあ、誰も怒らへんやな、
怒らないです、
魔法やと思われるからもしれないけどね、
この藤岡さんは、うん、まあ、ちゃんとした団体が認定した本当の女子チャンピオンで、まあ、その方が一人来てあり
ました、藤岡直子さんやね、
そうです、はい、あのこの方の名刺にね、富士山の絵が書いてるんですよ、
あ、そうですか、
やっぱり藤岡の富士でね、
なるほど、
ただ彼女の名前の富士は、草冠の富士なんで、
なるほど、
あの富士山の富士ではないけど、
まあ同じですよ
って言うてはりましたわ、
うんうんうんうん、
そんな面白い名刺の、
はい、藤岡さん
で、もう一人がですね、高橋愛さんという、
愛さんいい名前
ね、
これ
この方はね、あのかなり身長の高い、まあ、170センチぐらいある方で、
いいですね、
で、あのちょっとこうチャーミングな笑顔 の, あの、まあ、美女という
感じの方でござい
まして、いや、すごいですね、
別品さんやね、いわゆる、
はい、でこの方もね、優しい顔してたんで、この人もチャンピオンかなと、うん、まあ、藤岡さんがチャンピオンなんで、と思ったら、この方も確かにチャンピオン
なんと
でございまして、はい、まあ、シュートボクシングの女子のチャンピオン、
女子チャンピオン
方でございまして、ものすごい強いらしいですね。
あ、そうです
か。で、あの、ぷくぷくの、まあ、居酒屋さんなんですけど、天神橋6丁目の、あの、駅のすぐ横なんですけど、はい、で、ここの中に、あの、液晶のテレビがあってね、なんか、あの、亀山とか書いてましたよね。
シャープですね。
シャープだと思いますけど。
ちょっとシャープなんとかしたいですね。はい。まあ、いらんこと言いまし
たけど。その亀山の、はい、あの、某会社の液晶テレビに、こう、シュートボクシングの試合が、映ってるんですよね。
まあ、やっぱり集まる人はそういう人が多いから。
そういうこと、高橋さんが持ってきた DVD らしいんですけど、ちょうどね、僕が見たときに、この高橋さんが試合をしてる映像でございまして。
試合してる人はそこでいてあるわけ、ね、
そうです。あの、グローブ持って。
すごいですね。
で、あと、このなんか、この、多分ね、高橋さんのトレードマークやと思うんですけど、うん、はい、この、言うたら、コスチュームっていうか、あの、ユニフォームみたいなのあるじゃないですか。あそこの胸のところにね、真っ赤な雲が描かれてるんですよ。
すごいですね。
しかも雲言うても、ちょっとかっこいい方の雲ですよね。
なんか、まあ、土雲みたいなもんじゃないんですね。
あ、じゃない、もうなんか、こう、太陽当たる系 の, あの雲で、まあ、ピンクスパイダーみたいなやつがいましてですね、
すごいですね、
まあ、そういうコスチュームで、こう戦ってるという。
なんと。
で、無事買ってはりました。
無事買ってはりました。
まあ、最近の試合らしいんですけど。
高橋試合さんでしたね。
そういうことですよね。はい、まあ、そういう方が来てまして。まあ、
東京方面の方が二人ゲストに来て
た。そういうことです。
なるほど。
で、まあ、石本文子さん自身もシュートボクシングのチャンピオンやし。
この人はまたすごいでしょ。
でね、あ、うん、後から来た、もう一人ビッグゲストが来ましてですね、藤山照美さんという。
これもまた藤ですか、は
い。だから藤岡さん来たし、藤山さん来たしっていうので、も藤続きやったんですけど。
照美さんですね。
はい、この藤山照美さんという方が、
はい、
初代のシュートボクシングの女子のチャンピオン。
ええー。
だから言うたら、まあ、高橋さんの大先輩にな
った
方なんですけど。
なるほど。
まあ、だから、藤山さん、石本さんの先輩が藤山さんで、さらに高橋さんの先輩が石本さんと藤山さんという、ちょっとこうややこしい関係、まあ、3人ともシュートボクシングの関連の方。
まあ、
関連
さんが元祖みたいなもん
ですね。そういうことです、
ね。これ大阪の人やってみたいですか。
あのね、藤山さんも石本さんもどうも関西というか大阪の方らしくて。
高橋さんが。
だからちょうどね、高橋さん、藤岡さんが、うん、まあ、関東の方で。
まあ、
関東というか、東の方で
、
で、藤山さんと石本さんが西の方なんで、まあ、だから、こう、おもろい、こう、なんていうか、会話が飛び込んでましたね。
そうだね。
なんか、たこ焼きはどうやって作るのかとか、
なるほど、
かなりあの、やっぱり石本さんは実際にこう居酒屋やられてるんで、
うん、
たこ焼きの作り方には相当こだわりがあるらしくて、
やっぱりプロですからね、そうです、
で実際に机の上にテーブルの上にたこ焼きの焼き機械持ってきて、レクチャーしてました
わ。あ、そうですか。
その高橋さんに教えてました。
まあ関西風情会、まあ広島風っていうかね、いろいろできる方やろ
う
からね。
まあそんなですね、まあ僕が、
う
ん、めったに会えないような、
そらそうです、
そのチャンピオン4人が。
ほとんど他の人も会えないでしょ。
会えないです、
ね。この人らが街歩いてて分からへんしね。
いや、本当に、だから、まあ見た感じ本当普通の人なんですけど、
う
ん、まあ、ね、一旦このグローブはめると、
それはもうすごい。
それはもう絶対戦ったらダメな人なんで、まあ、まあ、僕らはね。
間違いを選んときましょう。
そう、そういうことです。
はいはい、
まあそんなですね、面白いメンバーがこう集まってワイワイやってましたらですね、うん、おもろい酒が出てきまして。酒です。
あ、そうですか。
はい、日本酒みたいな、なんか匂いしたんですけど、
はいはいはい、
どことなくね、 魚のエキスが漂ってきまして。
あれ不思議な酒ですね。
はい、で、何ですかこれ言うたら、はいはい、ヒレ酒って言ってまして。
ああ、それを聞いたことありますよ。
なんか何のヒレあれエイか、エイかな。
フグでしょ。
あ、フグですかね。
フグの、なんかヒレがですね、うん、要はあれ、お酒さんっていうか、まあ、こういう、その、いっぱい飲み屋さんっていうか、はいはいはい、なんか干してますやん。このなんか、どういうか、痛み玉に貼ってね。
いわゆる
干物的に干したやつを、はいはい、まあ、それは料理に使えへんのですよね、ヒレとか、あんなところはね。
で、僕初めて、すごい熱かった。まあ、いわゆる熱感っていうか、多分、まあ、作り方としては、その、干してるヒレを、おそらく焼いて、
まあ、多分ね。
で、焼いたやつを、温めた日本酒の中の、なんか、土瓶みたいなところに入れて、で、さらにこう、ちょっと加熱するみたいな、多分、作り方。
多分ね、僕も酒のことは分から
ない。そういう方なんですけど、で、アリギンさんに勧められたんですよ。で、ヒレ酒どうですかって。
アリギンさんもね、お酒いける人でしょ。
そうです。
まあもう用意して
あるんですよ。あの人はもうビールも日本酒も全部いけるらしいんですけど。
オールマイチあのこと
ですね。最近も本当にね元気な顔になって。
オールマイですね。
本当ちょっとこう肉もついて。
ああ肉ついて。
まあプクプクって感じだったんですけど。
カメラ屋さんに会った時はね、なんか骸骨みたいになってありましたもんね。
まさに減量中のボクサーみたいになってましたからね。
やっぱり職業を変えるというか、
そうだね。
まああんまり向いてなかったかもしれませんね。まあ良かったですよ。はい、はい。
で勤められて飲んだらこれがうまくてね。
なるほど。
まあ言うたらまあ、うどんの出汁みたいなのあるじゃないですか。
そうですね、
こうちょっとこう、魚の香りのするね。そのうどんの出汁に日本酒のテイストが加わったみたいな。
もう味の原点ですからね、日本酒も、ね。
よくあの酒やったら飲めるんちゃうかなと。
まあ、飲めるかもわからんけど、
思いましたね。た
ね寝てもらうからね。
そうやな。
ね
うんうんまあ、そんな楽しいですね、料理もございまして。
あるんですよね、はい。
で、この後にですね、
はいはい、
ちなみにですね、まあ、藤山さんとか、高橋さんとか、藤岡さんとかいてはったんですけど、その、同じ現場にですね、なんとシュートボクシングのミオちゃん。
ああ、
これ。僕がよく映像撮らせてもらってる。
これ一番若いピン
ク。まあ、日本で一番美しい僕は格闘家と呼んでるんですけど、そのミオちゃんのご両親も、
いや、
来てありましてですね。
よかったですね、ご両親が。
僕ね、ミオちゃんのご両親と、アリキンさんと、で、僕が、同じテーブル囲んでて、まあ、そこでいろいろこう、シュートボクシングの話とかをしてたわけなんですけど、そのテーブルにですね、後からもう、ごっつい人やってきたんですよ。二の腕がね、もう僕の倍ぐらいあるような。で、あと胸の筋肉もね、足もすごかった。競輪選手かと思うぐらいぶった足した、ごっつい男性の方が来てね。
面白いね。
アリキンさんがね、カラトさん、カラトさんって。
そう、カラト
さん。カラトさんって、なんか強そうな人やなと思ったら。
名前もすごいですね。
はい。なんかちょっと九州のね、九州のあたりになりそうな、カラトっていう港かなんかあったかもしれない。
なんか、
カラツか。あれはカラツか。
下関かどっか商店街でね。
そうそうそう。で、その方がですね、来て、まあ、アリキンさんに聞くところによると、なんか大阪にある、コブラ会っていう、強そうな名前でしょ。
怖いですよ、コブラ。あんなね、変なウチヤみたいな頭を持った蛇ですよね。
そうそう、コブラ会っていう、総格闘技のジムがあって、なんかそこの、かなり偉いさんらしいです。
あ、そうです
か。というか、まあ、実質経営者みたいな感じの人らしいです、
ね。まあ、親方ですね。
そう、で、その方も実はアリキンさんの知り合いで。
あ、そう、アリキンって、まあ、本当にすごい、ま、網張っとんな、あいつ。
まあ、もともと多分ね、及川道場が紹介した、及川道場がやっぱりね、関西ではかなり、
もうそ
り
ゃそうですよね。
幅広くこう活動してる。まあ、というかね、なんか、まあ、その、唐戸さん曰く、うん、その、やっぱり、格闘技も東が中心らしいんですよ。
あ、そうですか。
まあ、東京とか、まあまあ、千葉とかね。あ、
需要が多いんでしょ
う。そうそう。で、やっぱりそういう文化もね、はい、向こうはかなりあったらしいんで、はい、関西の方は、うん、もう本当にね、唐戸さん曰く、小村会か、及川道場しか、うん、まあ、ないというか、まあ、それはもちろん小さいジムはいっぱいあるんですけど、
まあ、まあまあね、
まあ、東京と対等に渡れられるのは、うん、まあ、小村会と及川道場だけじゃないですかね、
う
ん、ということ をおっしゃってましたね。
なるほど、そうですか。
はい、まあ、小村会はね、今一番、まあ、皆さん知ってるか知らないかわからないけど、うん、僕的には、うん、国本喜一さんという、
あ、そうですか。
ストラッサー喜一って言われてるんですけど、
喜一ちゃんですね。
あの方が今、はいはい、アメリカの UFC という団体の選手なんですけど、まあ、あの方が実はこのコブラジム出身で、
で
今東京の方のジムに行って、
は
い、やっぱり向こうの方が、まあ、練習とか、まあ、いろんな人に会えるっていうの
も、どうしてもね、
まあ、とメディアへの露出も多いっていうので、
まあ、してるやけど、実力がなかったも向こうではね、有名になりますからね。
だからね、今ね、関西の格闘家たちがの悩みっていうのが、実力はあるけど、その世に出にくい関西っていう土地柄ねっていうので、まあやっぱりこう東京に行くか行かないかって迷ってる方もいますね。
格闘家だけじゃないしに、はい、まあ、タレントさんも漫才師もね。
そうですよ。
だから関西で頑張ってる人っていうのはね、東京の、ね、10倍ぐらい実力があっても、まあまあ知られてへん人が多いんですよね。東京行きますと途端にね、それはもうザザザと、なんせそのテレビ出版ね、
そうですね、
本というのは本当に残念なことに東京が占めてます
ね。だからまあ僕らもね、ほんまはね、そういう、まあ、関西 在住の、まあ、別に格闘家だけじゃなくて、ね、頑張ってる人たちがですね、もうちょっとこう、日本の方に知られるような、まあ、放送局になりたいわけなんですけど。まあ、
インターネットっていうのは東京も関西もないからね。はい、
そうそうそうそう。
こういう意味では、まあ、我々がまあ、インターネットラジオを選んだというのも。
そう、そういうことです。
まあ、そういう、まあ、金もないし、何もなかったとある、言いながら、やっぱりそのマスコミに抵抗してこんなことやってるっていうもんですね。やっぱりそれは意味としてね。
そうです。
まあ、噛み締めてからあかんことですよね。
まあ、だからそういうちょっと、まあ、ナイーブな話もしつつですね、やっぱりこう関係者の方なんでみんなそういう現状も知ってはるんで、
そうそうそう、
まあ、日頃僕はですね、ちょっと知ることのできないような、
あ、よかったね、
格闘技の表から裏の話までいろいろさせていただきまして、
いや、面白い忘年会でしたね。
はい、まあ、大変ですね。
これ
楽しかった。
アリキンさんの主催じゃないしに、プックさんの主催の、
はい。まあ、おそらくそうで、まあ、まあ、というか、まあ、主催そんなになんかね、大きい忘年会じゃなかったんですけど、そういう関東の方から、
親しい人
が、チャンプが来るぞという。
しかも女性が。
そういうことですよね。でね、ちなみにこの高橋愛さんは最近、はい、引退された。
ああ、そう。
で、まあ、これからは、まあ、後進の育成とか、もしくは、まあ、格闘技する。まあ、やっぱり、女性と男性でなんかこういろいろ違うらしいんで。
まあそうや
ろ、ね。格闘技する女性をアドバイスするようなこともやりたいっておっしゃってましたけど。
体験も生かしてやり合うということですね。まあそれはまあ、ぷくぷくの、ぷくぷくのね、おかみさんの協力もいるやるし。
そういうことです。
まあそれで来はったんでしょうね、東京から
は。まあだからそういう、格闘家の人たちの集まる一つのキーポイントみたいな、
はい、
まあポータルサイト、まあインターネットで言ったポータルサイトみたいなところ
に、ね、
なってるのがこのぷくぷくですね。
あ、そうですか。これはいいですね。
まあこれがね、天神バイスで6丁目にあるっていうのが、
あ、そうです。
僕らの誇りですよね。
まあまあそういうね、名所の一つですね。
もちろん一般の方も行けますので、
ね、
興味ある方、展示橋
で。縛られることもないしね。
ないない、全然
大丈夫ですね。
大丈夫です。
はい、はい。なるほど。まあそういうのが、まあ展示橋のぷくぷくの1回目の格闘技の、まあ特に女性の方が中心に集まりはった中に、アリキンさんの引きで、まあ、てっぺんも入れてもろたと。
そうです。まあ他にもいろんな方来てはりました。
わかりました。
割愛させていただきます。
はいはい。
でですね、
はい、
翌日、
まあ、翌日、
二つ目の忘年会がございまして、
ね、ナンバー2、
はい、今度はまたね、ちょっと毛色の違う、うん、
おいおい、
先ほどちょっと自転車の話出てきましたけど、
自転車出ましたね。
自転車関連の忘年会がございまして、
そうですか。
銀輪亭クラブ忘年会で。
あ、これ、銀輪亭ね、今もう、ボンボン名前出てますもんね、
ん
自転車業界では、ね。
まあこれどういうクラブかと言いますと、はい、まあ、設立したのは今年になるのかな、今年の1月1日になると思うんですけど、あ、
そうでしたかね、
実は私、てっぺんも理事を務めます。
う
ん、豊中、阪急豊中駅からですね、はい、歩いてすぐのところに銀輪亭という自転車屋さんがあるんですけど、
うん、
まあ、そこを本拠地にいたします、自転車の、まあ、楽しみを知ってもらうと、
うん。
自転車ってこんなおもろいもんやでって、
うん、
いろんな人に知ってもらうための、クラブで、
なるほど、
ございまして。
まあ、名門の自転車屋さんというか、そんなですね、
す
まあ、文化も含めて自転車文化も扱ってあるという、
はい、
銀輪亭ですね。
銀輪亭クラブですね。
豊中駅前でございます。
はい、皆さんぜひインターネットでちょっと検索してほしいなと思います。はいはい、そこの銀輪亭クラブの忘年会がですね、12月の13日の日曜日に、場所がですね、ちょっと大阪市内から離れますが、豊中服部緑地のですね、メイブームという、
わかった。これ、行きにくいとこや。
そうなんですよ。駅からですね、
はいはい、
もっと近いかなと思ったら、歩いてね、はい、僕、実はこの日、ゆいと一緒におったんですよ。
ああ、そうですか。
3歳の娘なんですけど。
コブズキッチンか、ゆ
い
つきや
な。まあまあ、コブではない、まあかなりね、いいコブやと思うんですけど、30分ぐらいかかりましたね。まあ、ゆい連れやったからかもしれないですね。
あ、まあそうですよね。
ただ、それでも大人ならしても結構時間かかる、
いや、これね、
場所ですね。
僕、思い出の場所なんですよ。
お、なんでですか。
よっちゃんとこの辺、まあこの辺近くやから散歩に行くじゃないですか。
ほうほう、
で、まあ、水鳥を一遍見に行こうかということで、双眼鏡を持ってですね、
うんうん、
ずっと行ったんですよ。はいはい、あの辺り、池がたくさんあるとこで。
ありますね。
まあ、突然よっちゃんがしょんべんしたい言い出してね。
そう。
こんな、僕やったらそこらでしますやん。やっぱり、女の人できひんみたいな、ね。
いやいや、そこらでしたらあかんよ、文雄君。
まあまあ、まあ、まあ、まあ、ズボン汚すよりもマシや、そこらでしたと思う。あ、ちゃいちゃい、続けた
ら。最悪やん、ね。それ俺はそれ許さへんから、ね。
そうか。
確かにあかんぞ。
まあ、ほんまに、
はい。
まあまあ、そんなんで、あんなとこで証明したら言い出すからやな。どうしようもないもんね。
うん、
池と草原しかない。
まあまあまあ、
そうか。木材の生えてるようなとこで。
うん、
俺はまあ、近くで何や、なんかそれらしい家があるんでね。もう借りに行くわ、言って行ったら、
はい、
なんとそのね、ジャングルといったしてやけど、草原の中に一軒の家があって、
これですよね、今ちょっと写真、
おお、こうこうせん、これ何かいなもね、妙な建物でね、
真っ白い建物に、
そうそう、ほんでまだこれ ね、日曜日かなんかでまだ開いてなかったんかな、はい、だけど人がおったんでね、
うん、
もう走って行って まあ、それ走ってって入りにくいとこでね、あれね、歩道がないくせに、歩道にえらい、なんちゅうか、
ガードレール
があって、はい、まあ、わしちゃったらポンとまたげるよで、よっちゃん、証明したから、あんままたいだ出たいかんしやね、うどうどしながら、まあ、やっとね、
はい、
まあ、助けてもうたちゅうか、ここへ行って、はい、開店前のこの店へ行ってですね、
はいはいはい、
お宿場を借りて、まあ、無事に、
トイレ、トイレ。
トイレを借りてですね、はい、無事に、まあ、こっち帰ってきて、それからまたね、
はい、
バードウィッチングを続けたという。
そういう場所ですか。
それがこのね、メイブームというね、
名前がねちょっと覚えにくいんですよ。
覚えにくい。僕も場所もよくない。
僕も初めて行った場所なんで、うん、で、うん、その公園掃除してるおっちゃんとかに、
ええ、
ちょっとすみません、メイブームっていうレストラン知りませんか、うん、言ったら、うん、おっちゃん知らんかって、
ね。いや誰も知らんでしょう。じゃもうちょっと、まあ、ただすごい美味しいところらしいんやけどね。
うん、うん、そうやな。そういう意味ではね。アクセスは悪いんですけど、トイレ綺麗やし。
あ、トイレ綺麗言ったおっちゃんが。
で今回はバイキング形式の食事やったんですけど、うんうん、まあそれなりに和洋折衷というか、
なかなかね、
いろんな国の料理
が、うん、よう流行ってんだよね。
すごかったです。僕が行った時も。
あんな不便なね。ほんまに めったに行かれないところで、なんでこんな人が来てるんかな
っ
てい
うぐらい。あれね、よっちゃん曰くね、車らしいですね。
あ、車の人ですか。
車で、駐車場止めて来るような人。だから、まあ言うたらちょっと、配送系というか、金持ち系の。
まあ、みたいなね。
だ僕らみたいに歩いてとか、
お仕事
借
りにくい
とか、ね、そうそうそう。あとは自転車で行くとか、そういうのじゃなくてね。まあ、自転車乗ってるともお金持ちは多いですけど。
意外とね、自転車の人に銭持っております、ね。
いや、僕らが今回行ったこのギンニデクランも、かなり文化の香りが。
ここはもうしました、ね、すごいですよ。ちょっとしたもんで、これはね、
自転車。で、まあ、忘年会もありましたし、
はい、
その、来年の活動報告会っていうのもあったんですよ。何月にサイクリングして、
うん、
で何月にはそのイベントに出るとかね。
なるほど。
まあ、いろいろそういうことを会員の方に発表する場所で二十数名の方が参加されましたが、
ね、
まあ、やっぱり僕はね、
うん、
なんといってもユイがいましたんで、
そうだね、
ほとんど残念ながらこの話を聞けずにですね、
残念やったね、
最初に飯食うて、うん、で途中ユイと一緒に外で遊びに行って、うん、帰ってきたらもう会が終わってるというね。
ね
大変
何しとんねん。
もったいない。
もったいないことしたね。まあ今年のまとめと来年のまあ発表というね、
はい、
いろんなことをまあ皆さん真剣に、
はい、
もうあこれ気に入ってきてる人ってね、青の人おらんからね、みんなねすごいですよ。
そうですね、
インテリでね、
もちろん中西大輔さんとか、
これはもう思うんですよ、
千葉県の藤本さんとか、
だからもうすごい
です。あれ、ね、藤本さんの、うん、藤本さんが今年ですね、ヨーロッパもう数カ国回って、うん、
あの人はねヨーロッパ、
ヨーロッパの自転車事情を
すごいしてるし、
取材してきてね、でそれをギニテクラブのこの忘年会で発表してくれたんですよ、うん、
まあ、
それはね、なんとか聞くことができまして、
あ
またゆいをね、まあ、おっちゃんが見てくれて、
あ、まあまあ、
周りの人がね。
みんな孫のある人やからね。そう
そうそうそう。
まあ、そういう意味でゆいを、まあね、まあ、あんまり邪険に扱わなかったと思いますよ。そういうことですよね。
まあ、だから、その話が聞けただけでも僕は価値があったなと。
あ、なるほど。
まあ、日本もこれぐらいになってほしいなっていう願いもあったんですけどね。
でしょうね。やっぱりヨーロッパは残念ながらっていうか、まあ、遊んでいいんやけど、
そうです。
もう大先進国やもんな、自転車についてはな。
まあ、他に日本が勝ってる部分はいっぱいあるんですけど、
あ、
ま
あ、
自転車という意味では、
うん、
足元にも及びません。
これはちょっともないけどね。
はい、
ほんまに、このまあ何ちゅうか過去がいるとこやね、
はい、
やっぱ自転車ってやっぱりそういうような生きていかん生き方せんと発展もなんもないもんね。
だからね、まあ唯に僕はそれを、ね、うん、望んでるんですよ。唯世代でになったらこういう、まあ、ヨーロッパみたいな自転車の走りやすい世界になるんちゃうかなっていうので、まあ、
なんかその辺かかるかもからね。
そうそう、いやもっとかかるかもしれないですよ、うん、
2世代かかるかもからね。
そうです、やっぱりね、あんだけドイツとか、まあ、例えばオランダとかもね、まあ、自転車走りやすい国って言ってますけど、やっぱりああなるには、おそらく100年とか200年とかの歴史があるはずですから、日本なんてまだ自転車が入ってきてから100年ぐらいですからね。で、しかも入ってきたって言っても海外から入ってきてますから。
入ってきて、まあ、荷物運搬として入ってね。
そうそうそういうことです。
営業者としては入ったけども、楽しむっていうことは、まあ、戦後ね、
そうですね。
もう万博の頃ぐらいから自転車乗りがぼちぼち出やったり、お尻上げて走りやすい、
ね。まあ、まさに池本さんが世界回った、まあ、あのあたりですよね。
あのあたりが、まあ、元年やね。
そうですね、
池本さんがやっぱり日本の自転車元年の、
はい、
まあ、いわゆる探検のツールに使えるということを示し合ったということやね、
まあ、だから結衣ぐらいかなと僕は思ってるの、まあ、僕の世代では難しいから、だから結衣一人でもこういうクラブに参加して、
あ、なるほど、
まあ、こういう世界があんねんでっていうことを知ってもらいたいんですね。まだか僕連れて行ってんで、まあ、それと、やっぱりつぐみさんが土日仕事多いっていうのもあるんですけど、ね。
まあ、お前はな、やっぱりその分を、はい、まあ、役割分担で、やっぱり、一歩が仕事してるときは一歩が
目指
せないか
も。そういうこと
で。で、うんこしたんかで、いう
ふうに。なんでうんこなんだしね。
そうですか。
ごっつうんこしたわ。
そうですか。
大変やって、もうこれの、この処理にね、10分ぐらいかかってね。
あ、そうやろね。そうか、そう
か。あいつね、うんこしてもね、すぐ買えないんですよ。なんか外で遊んで、
なるほど。
で、うんこ出た言うて、買いに行こうや言うたら、川に手突っ込んだりしてね、体濡らして、またそれで拭きに行ったりとか、
なるほど、
いろいろしてましたね。
はい、 名分もまあそんなんで、これはまあいわゆる自転車のちゃんとしたマナーも知ってあるし、魅力も知ってあるし、そういうような、まあ、あのママチャリの人も一人いてはったみたいけども、
ママチャリも全然いいんですよ、
関係ないことですよね、
は
い、
だからまあ自転車の楽しみを知ってもらって、
はい、
でさらにあの自転車がこう日本でこう社会的地位を確立できるような存在にするっていうのは僕らのクラブの、
まあそうですね、
この使命なんですよ、まあね、使命というか僕らがやりたいなと思ってることなんで、ね、まあ、だから結構豊中市との共同事業とかも やってるんですけど、
ね、あ、なるほど、
だそういう意味ではまあ行政の方にもちょっとあのふっかけていってる部分はあるんですけどね、
まあ、自転車の配送の人の集まりや
から配送かどうか分かんないですけど、
まあ、まあそうでしょう、みんな
で このね、うん、自転車の集まりの中で、まあ、ほんといろんなとこから来て、神戸から来てる人もいるし、あ、うん、あの大阪の一番能勢の方から来てる人もいますし、あ、まあ、大阪市内から来てる人もいっぱいいるんですよね、
京都もやったんちゃう、
そうか、京都も、京都の方がね、あの、ね、しげるさんという方なんですけど、はいはいはいはい、この方が熊みたいな人でね、
なるほど、
すごい人ですよ、なんかもういろんなことやってはる人ですけどね、
多趣味、
そうです、
でしかも高級車にね、
はい、
乗ってはって、あの女性の方も写真見てたら、
あの方はね、台湾をね、
すごい
一周された金井さんという方なんですけど、
いや、あの人はいっぺんじっくり話聞きたいね。
で、まあ、そんな中ですね、うん、面白い自転車で来てある方がいて、竹自転車、
ああ、地区バンブー、は
い、バンブーバイクっていうんですかね、まあ、以前僕らの、あのこのラジオで御堂筋サイクルピクニックに、
うん、
そういうバンブーバイク作ってる会社の方来てたんですよ、
はい、
まあ、その方をちょっと僕紹介したら覚えてるんで、まあ、うん、その方とは全然関係ないんで、
はいはい、
やっぱりこの竹っていうのは
どこが竹なんや、自転車
あの、ね、自転車のフレームですね、
フレームか、
全体ですね、
なるほど、
タイヤはもちろん竹じゃないですよ、
まあ、それは竹やと
タイヤのね、うん、ホイールは多分竹じゃなかったと思いますけど、
あ、これは、まあ、いわゆる金属やった
よな、そうです、自転車のいわゆる本体の部分が竹で作ってる、
まあ、中古やし、
そうです、
竹も中古やし、
はい、
自転車の本体も中古のパイプからできてるから、
そうそう、中が空洞ですからね、
これ一番強いんですよね、
でね、多分ね、竹自身が結構しなる植物 で、
う
ん、
そ
でね、おそらく耐久性もあって、
はいはい、
でそれでいて、うん、まあ、ある程度のこうしなりがあるから、その体への負担も少ない、だからそういう意味でみんな竹で自転車作ってんのかなと、
まあ、 あの炭素系のやな、
うん、
カーボン系のね、
そうそうそう、
金属と一緒に、まあ、ゴルフのシャフトとかあんなもあるわな、
そういうことですね、
そういう自転車に使って、
まあ、あの自転車ちょっと注目です ね、
まあ、そうですね、
これからね、バンブーバイクね、
ちゃんと十分乗れてるわけやね、
もうあのロードバイクの方で多分ずっといろんなとこ行ってはる方やと思います、
そうですか、はい、まあ、皆さん自転車見たらいっぺん竹ですかって聞いてみてもいいですね、
そうそうそう、まあ、まあ、いっぺんに分かりますけど、
ね、分かります、串がついとん
で
ね、
そうそうそう、
なんとおもろいね、
これもしあの自転車に興味のある方で、
はい、
あのちょっと入りたい方はですね、ぜひギンニデクラブ、うん、インターネットでチェックして、
そうですね、
誰でもウェルカムでございます
ので、そうですね、
まあ、その代わりね、僕らのクラブはあの自転車の保険に入ってないとダメっていう決まりがあるんですよね、
まあ、それはまあここ来るような人は入ってるでしょ、
そうそうです、あ、別にあの生命保険とかに付帯してるやつもあるんで、まあ、それでも OK なんですけど、
なるほど、なるほど、
はい、まあ、以上、あの、ギニデクラブ
講
演会
終了、ね、人も傷つけたくないし自分も傷つけたくないというね、こういう保険は有意義の保険ですね、
まあ、だって車に入ってるとか保険に入らんとあかんのに、
ね、
なんで自転車保険に入らんでいいんか
って、まあ、車両やのにね、
そこのね段階でやっぱ差別されてるんですよ、車の方が優位なんですよ、
なるほどね、
やっぱり行政見とってもそうでしょ、まあ、道路見てても、うんうんうん、もうほんま車中心でしょ、
あの自転車の人が声上げんから、逆に言うからね、もうそんでええと思ってるし、こんなもんや思ってるし、まあ、夜中ライトつけんと走るやつとかね、
そう、スマホ、スマホ片手に走るやつね、
あれはよう距離漫画なあかんなやつがみんな寄ったらね、知事ぐらい で自転車とできますよ、それはそういうな力がないからね、行政も動きません
よ、まあ、あとはメーカーですよね、
そういうことです、メーカーもありますね、
大阪なんでね、有名なメーカーいっぱいあるんですけど ね、やらないですね、まあ、
ね、
だからそういう意味では僕らが声を上げていって、いや、そういう流れを作りたい
という
のが、
あれんとメーカー動きまへんよ、政治家もメーカーも、要は黙ってる人がね、みんな見過ごします、声上げる、暴れる、まあ、ちょっと暴力的なことをするぐらいの人がおるとやで、囲碁君がこの世の中ですよね、
そうでございますんで、はいはい、まあ、これからの自転車の環境を変えたい、
はい、
変わると思います、
あの議員手の方もムジムジしてるうちに、はい、デモの人とやるとかね、
いや、もうみんな、いや、デモはやってない、
やっぱりデモやらなきゃいけません、長原島のあたりでね、
あ、そうか、あ、
旗振るとかね、あ、まあ、松井さん取り囲むとか、そんなことをやっぱりしたら、やっぱり、あ、こんな、
中野島は松井さんちゃうやろ、橋やんやろ、
いや、まあ、橋は盛りまへんが、もうやめました、
ね、あ、そうか、そうか、そうか、
うん、だからそういうところね、市役所を取り囲んでね、大声やるとか、府庁の前で暴れるとかね、まあ、そんなことをやっぱりやるぐらいの覚悟でないとね、政治が動かない。
てか変わらないですね、
はい、
この環境は、ね、まあ。
それと政治家の中にもやっぱりそういう人をね。
あ、僕の知り合いの友達いますよ、自転車やってる
子、うん、まあ、弱い、あ
れは。弱いですね。
もうちょっとや。
はい、もうちょっとですね。
はいはい。
え、でね、三つ目。
はいはい、三、半分いこう。
最後も同じ日です。うん、13日の。
忙しいな、お前な。
あの、ギニテクラブの忘年会、昼あったんですけど。
あ、よかった、昼で。
次は夜ですね。
あ、夜か。
こう、ナイト忘年会。ちょっとね、 色変わりますよ。
13時の夜っちゃったよね、はい、なんだろう不吉な感じ
ですね。今までのそのぷくぷくさん、うん、銀鱗って違いますね、うん、次は。
まあここはまあな、健康ヘルシーやわな、
うん。そうです。次はね、もうなんていうか、アンダーグラウンド
と言いますか。これがないとやっぱまとまりも変
で。地球の裏側。は
い、結構ですね。裏回れば表があると。
忘年会でございました。
はい、どっちが表裏は分かり
ました。場所がですね、はい、裏ナンバー。また裏がつきましたが。
ねえ、
まあ、最近僕らのラジオでよく裏ナンバー出てきます。
ねえ。
裏ナンバー。まあ言うても日本橋駅に近い方なんですけど。
昔はあんな言葉なかったんですけどね。
ここ10年ぐらいでなんか裏ナンバーって言葉出てきた
み
た
いですね。ちょっとまあ人の気を引くということと、
そうそうそう、
まあ、多少怪しい雰囲気を出すために誰かが思いついた名前でしょうね。
そ
ういうことです
。その裏ナンバーにございます、はい、まあ歴史あるビルといいますと、味噌のビル。
あ、これはもう。
でございます、
ね。もう憧れアルバイトサロンです。
そうです。これ前そんな話しましたよね。
いや、あれはもう僕ら本当に憧れやったのね。アルサロとかね、ユニバースとかね、キャバレーとかチャバレーとか言ったら、もうそれは味噌の言ったらやっぱりもうすごいもんです
よ。そんな文雄君の青春時代にも有名やった、
はいはい、
味噌のビルといえばですね、我々の仲間の山田ジャックさん。
そうです
よね。
山ジャックですね。
特殊芸人と本人呼んでましたけど、
そうですね、
あれもホームレスさんとか、ね、あとはまあその障害者の人とかをですね、
す
主に扱ってはる。
なんか公共放送のね、障害者の方のドラマにもね、
は
い、出演してはるというんですから、まあ、ちょっと象徴ですよね、
そうそうそう、
山田ジャックさん。ここ部屋も来てくれはって、僕のこの座ってるところでですね、放送出ながら、駄菓子音さしながらですね、あぐらかいてね。
あの人初めてでしたね。
すごいでしたね。
ゲストでね。
まあ、やっぱりすごい人間です。
山田ジャックです。山田ジャックさんが言うたら、まあ自分らの、
はい、
自分の主戦場にしてる場所がの人とこの味噌のビル、
はいはい、ですね、
もう十数年やってあるらしいんですけど、
なんかこれはもうやってありましたね、うんうん、とか風呂でね、あ、78度のところでやるというと、
ね、あのあれですね、スパワールド、
サウナですか、
そうそうそう、
サウナ寄せってい
う、そう、岩盤浴のところでやってあった
り、これはよう体力持つと思いますよね、はい、聞く人もする人ももう命がけの約1時間ですかね。はい。
まあ、そんな特殊芸人、山田ジャックさんの主催する、
うん、
まあ、裏忘年会がですね。
ああ、なるほど。
裏ナンバーの。
いやー、裏だらけですね。裏がついたら
表に。裏はつきませんが、味噌のビルで。
味噌のビル。これは表
に。ありまして。で、味噌のビルのですね、裏2階、あ、2階にございますですね。
はい、
赤い狼と書く、あの、まあ、居酒屋っていうか、バーっていうんですかね。
それ、すごいですね、
はい。
何かこうね、小さい人が出てくるようなところですよね。
赤狼と読むらしいです。
赤狼と読むんですか、はい、そうですか。
ミリタリアンスポーツレストランと、
お、ミリタリーがついてるんですか、はい、これ面白いですね、
書いてまして、あとね、あの首の鹿の首がね、
うん、
ね、入り口に貼っとるんです
わ、なんか北欧みたいですね、
あ、そうそうそう、多分あの猟銃館なんかでバーンってやらかして、犬に取り逃がしたんかもしれないですけ ど、
まあ僕の行ったシベリアも狼たくさんおりますからね、
そうです、
はいはい、
で、あの味噌のビルの1階からですね、螺旋階段上がって、まあ、あの味噌のビルの象徴が螺旋階段じゃなくてね、螺旋スロープですね。
そう、スロープですからね。ですね。あ、これ昔大きな、プールみたいなとこ、うん、
今でもね、あの、噴水あります
よ。あ、そうですか。もっと動かったですよ。
そうなんです
か。ずらーっとアルバイトサロンのね、方が並ばれたぐらいなら、もう前そのまま通り抜けられなかったもんね。
で、そんなですね、はい、あの、スロープを上がっていって1階です、
はい。
5階ぐらいまであるらしいんですけど、なんか上にはね、ホテルがあるって僕は聞いたんですけど、
あ、そうです
か、まあ、それ、確認してないですけど、
はいはい、
僕は2階までしか行ってません、
はいはい。
2階のですね、その、いわゆる居酒屋とかが入る雑居フロアがあるんですけど、それのね、まさに入り口にこの鹿がおるんですよ。
いや、真っ赤のドアです
ぐ分かります。
赤狼、
まあ、やっぱりレッドウルフって感じですよね。
いや、すごいですね。
扉が真っ赤で ね、やっぱりこう今 時期が、
うん、
あの12月25日に近い、うん、クリスマスに近いんで、
まあ混乱でしょうね、
はい、メリークリスマスと扉に書いてました。
なるほど、まあ北欧やし鹿もおるし、
そういうことです。
まあキリスト教入ってくださわな。
で、そのね、メリークリスマスの下に、
はい、
満席ごめんなさいという、まあ、これも手書きのね、まあ、ついさっき書いたんやなっていう。
行った人が行けへんがな。
そういうことです。ただ僕はですね、もうすでにジャックさんに来てくださいと言われてましたんで。
ああ、よかった。
もうこの張り紙をこう、破る感じでですね。
なるほど。
破ってないですけど。
はいはい、破ったか。
ドアノブをこう引いて。
はい。
で、中入っていきました。
はい。
そしたらね、
うん、
中が暗い。
ああ、まあこういうとこね、やっぱりどうしても暗くなりますよね。
で、暗いしね、
はい、
あの、なんかテレビが放映されてるんですよ。ですね、ドラゴンボールでしたね。
それまた
鳥山明さんの、あの、アニメーションですけど。
なるほど、ちょっと前のもんですね。
はい、そうです、あの、アニマックスって書いてたんで、まあそういう専門チャンネルが多分あるんでしょうね。
なんかわかりませんね、はい、知らんとこですね。
で、それをこう、まあみんなで楽しんで。
で
というか、まあお客さんはほとんどその画面は見てません
が、
ある意味 BGM みたいなもんで。
やっぱりタバコの煙が渦巻いてましたか。
いや、ここは意外とね、タバコなかった
です
ね。
うとこで結構ね、はい、あの支援が渦巻くっていうんですか、
そうですそうです、
配達さんにもっとくれる感じが多いんですけど、
タバコあんまなかったですね。
あ、そうですか、
はいはい、まあ、でカウンターが左の方にありまして、はいはいはい、でまあそこのカウンターの背中に酒なんかいっぱい、まあ、ボトルキープとかあるじゃないですか、僕もやったことないんですけど、
知りません、
でそういうボトルがいろいろ多分名前変えとったかもしれないですけど、いろいろこう壁に並んどって、
はいはい、暗い照明で、
はい、
はい、
で、うん、まあそのカウンターだけちょっと明るいんですよね、やっぱりこう従業員の方あの料理する、料理する
ためなんで、暗いところで料理できないからな、
そうですね、でそこにですね、あの黒い服着た男女の従業員の方がいてまして、
すごいですね、
女性の方がね、もの
す
ごい強そうな方でしたね、
すごいすごい、
なんかある人によるとね、うん、なんか柔術の達人らしいです、あの柔術って別にあの呪文ちゃいますよ、
はい、わかります、柔道の柔でしょ、
格闘技 の、 あのブラジリアン柔術とか の、 あの、う
ん、ブラジリアンがつくんですか、
そうそう、柔術
さん、いやーすごいね、それまたね、まあまあ抵抗性もいいですね、
であとは男性の背の高い男性の方がいてっていう方で、はい、まあその方が切り盛りしてるようなお店なんですけど、はい、あのそのですね、まあまあ薄暗い赤楼のですね、さらに薄暗い奥の方に、ちょっと薄暗い人が6名ほど、
ああなるほど、
あの椅子机囲んでね、
ああ分かる分かる、
座ってて、ま
あ、その親分が
ジャックさんですよ、
ジャックさんですよ、
ただね面白かったのが、はい、ジャックさんごっつね、しんどそうにしてたんですよ、
え、でちょっとやりすぎたかな、
いやでメール見たも全然、まあ、メールって文字やからね、わからないじゃないですか、まあ、僕連絡
ジャックさんとは元気重視のね、
そうなんですよ、でジャックさんどうしたんですかって聞いたら、いやコストコのケーキに当たりましたって言ってね、
は
あ、それどういうことなんですかって言ったら、なんかどうもあの
コストコで家具売ってるとこ違う
の、あのいやコストコはねいろんな商品あれ、それはイケア、イケア、
あイケアの方です
か、コストコってのはアメリカ発祥の
コストコといえば
あの大量に商品あの買うとこですよ、
あお前も行けるようになってますって、
僕あ、それまた後で行きます、
ね、
ややこしい話なんで、
はいはい、はいはい、
でそのこまあどこのコストコは知らないですけど、はい、なんかそこで買ってきたケーキを食べてから調子悪くなる。まあ、コストコが関係してるかどうか分からないけど、まあまあ、ジャックさんはコストコって言ってました。
表張るんですよね。はい、医学的なもんはないわな。
で、ほんまにしんどそうで、
まあ、かわいそう。
なんとですね、もう僕が席ついて5分後にはジャックさんも帰りました。
ジャックも人間やったよね。
ほんまにね。
ねえ、青空さんと一緒に。
過労ですよ。僕は思うんですけど、年末あのスパワールドとか、このみそのとかね、もういろいろやってあるじゃないですか。
まあまあまあそんなに若い人でもないからね。
そう、そういうことです。でまあその言うたら主催者がいなくなったそのバーですよ。もうなんかまとまりなかったですね。
あそらそうやろうな。まあお弟子さんが来てあるわけですから、ジャックさんの。
あのね、大井川です、ね。
ジャックワールドの方ですね。
大井川さんで
も。大井川さんがやって。
だとね。
はい。
読み方よくわかんない。尿総水ですかね。
は
これ、総水って読むこれ、文雄くん、この字。
え、なんちゅう字ですか、どういうようかな、
ね。ね、
はあは
あ。あ、ちょっと、この字です、この字。ノートです。
いやいやいや。
これ。
はいはいはい。
これ、総水これ。糖水
総氏ですわ。
あ、総氏って読むんですか、
うんうん。あの、一番、まあ、トップっていうことですね。
だ尿総氏っていう方。
尿総氏。
尿ってのはひらがな。
あ、なるほど。尿総氏。
総氏は漢字。
ええ、多分間違ってないと思います。
山、
え、
おい、伊川、尿総氏。
尿総氏、うん、さん。はい。
で、猫耳ハム太郎さん。
あー、これまたすごいです、ね。
ハム太郎さんですね。
猫耳ですか、はい、ハム太郎言ったらハムスターですから、猫とあのネズミになるわけですね。
で、この方はね、なんか、ジャックさん曰く、勝ち組やって言ってましたね。
あ、そうですか。
どういう意味で勝ち組、
ジャックグループの中で。
勝ち組らしい。
ニューソースさんは負け組ですか。
いや、知らないです。
わからない。
ニューソースさんはわかんないですね。で、もう一人ね、あの、ちょっとこう、寡黙な、あの、天然パーマの男性の方。
お
あんまり喋ってなかったんですけど、サワちゃんっていう。
あ、サワちゃんですか、はい。あ、そうですか。
この方は某鉄道会社の職員さんらしいんです。まあ、だから言うたら、芸人さんじゃないんで、まあ、それは喋らんやろうなと思う
部分が、
そういうことです。
ですよね、
でもう一人ね、女性の方がいてたんですけど、女性の方はジャックさんと一緒になんか、まあ、ジャックさん解放するみたいな感じで、よっぽどジャックさん悪かったらしいです。
それは大丈夫、
まあ、食中毒ちゃうかなと僕は思ってるんですけど。
そうかもしれませんね。
だから、結局、ジャックさんとその女性の方おらんようになって、井川さん、宗志さん、ハム太郎さん、沙和ちゃん、僕の5人、男ばっかりです。
不思議なまたない
やな、
ま
あ、この会がね、
人気の忘年会ですね。
何の話したか全然覚えてないんです
そうですか、そうですか。誰がその、なんちゅうかリードを取るわけでもない
し、ね、井川さんが
やっぱり。井川さんがやっぱりね、
ジャックさんの
写真の、
ま、マナ弟子
気配になるような人ですからね。
いや、じゃあ、あれは小池やろ。
ああ、小池
さんですか。こっち井川。
ちょっとまあ、小井は似てますよね。
そういうこと、まあ、井川さんがまあ仕切っていろいろ、僕のしないような話をしてくれたんですけど、まあ、あんまり何話したか覚えてないんですが、 あ、僕の印象に残ってんのは。
これ、ユイ連れてった
ん？いや、こんな連れていくわけないじゃないですか。ユイ連れていったら、やっぱこの銀林亭クラブですよ。
なるほど。
こ
んな、ちょっと英語を連れてった
のかな。そう、赤道には、ってか夜中ですからね。うん、
まあまあ夜中でもな。9
時からスタートですから。あ、そうか。9時からスタートして11時に終わりました。
まあな、3歳の娘連れて、その辺歩いとったらな、人さらいか生まれるわな、お前もな。
で、まあ、僕が印象に残ったのは、この赤道っていう店が面白かったですね。
面白そうですね。
天井にスピーカー埋め込んでるんですよ。
おい、はあ。
でね、席がね、ええ、なんかキャバレーみたいな椅子なんですよ。
あ、なるほど。
あの、こう、
長い椅子で。
長い椅子、カーブのやつね。
わかるわかるわかるわかる。
で、あの、うん、なんかね、店の中に、謎の柱がいっぱいあるんですよ。
へ
ぇー。もともと別の商売やってたとこちゃうかなと思って、
ね。まあまあね、変わらはったかもしれないね、
うん、
ひょっとしたらね。
でね、料理がすごかった。
へぇ
ー。ワニの肉が出てきます。
あ、そう、ワニ肉ですか。
はい、ワニ肉、
ワニの肉
をですね、はいはい、まあいろいろ揚げたりとか、焼いたりとかするんですけど、でそのワニの肉を、
ワニシリーズ
揚げた、油を使って、
ええええ、ワニ油。
で、フライドポテトも作ってるんで。
おー、なるほど。
フライドポテトがちょっとワニ味なんですよね。
あー、なるほど。ワニの匂いのするフライドポテトですか。
そうです。他にね、こんなごっつい、ソーセージ。
ソーセージ。
あんなソーセージね、ドイツじゃないと食えないですよ。
おー、なんかこうブロックぐらいの大きさですね。
かなりでかかった。30センチぐらいあったんじゃないですかね。
ブロックソーセージ。
で、それをね、井川さんがもうパクついてましてですね。ちょっと井川さんメタボ系なんですけど。
あ、なるほど。
よりこのソーセージで。
うん。まだ余計また太ったやろな。
あの、尿酸もかなり。
あ、いける人ですか。
巨漢の方で。
そうですか、そうですか。
はい。
山田さんもね、うん、何でも食うような人です。飲む、食うね、打つっていうのはまあ何でもできそうな感じですよね。
あ、そうですか。まあ、店はおもろかったです。
ああ、店もおもろかったし、人物も、なかなかこれちょっと、集めようと思ってね、こんな人物は集まらへんで。
そうです。
うん。まあ、その街の中でひょっと見ることができても喋りでへんし。
ああ、な
んか。これ人生ですよ、
これ。見れないですよね。
人生のオンパレードですよね。
はい。
沙和ちゃんだけはちょっとね、
沙和ちゃんはまあ普通
のお互いに、まあね、普通の話題が出る人かもわかります、ね。
まあ、そういう。
わかりました。
まあ、3種3種。
むせますわ、これ。
忘年会がございまして。
ああ、よかったね。
ま
あ、
僕も、ようやくここまで来れたかなと。
ほんまやね。
2015年、飛躍の年。
まあ、まあ、まあ、そうやね。これだけの、やっぱりね、はい、人の中に入れるっていうのは、まあ、JOBBB もだから、社会性をだんだん持ってきたね。
そう、そういうことです。まあ、残念やったがね、あの、ビッグベンさんが来てなかったね。
ああ、そうか。
あの方ね、僕、前、ジャックさんのイベント行った時に、まあ、井川さんともう一人ビッグベンさんがいて、あと DNA のなんとかさんって方がいたんですけど、まあ、そのビッグベンさんがね、かなりインパクトあったんで。
なるほど。
ただなんかね、井川さん曰く、
う
ん、ビッグベンは病気のデパートや言ってまして、なんかいろいろな病気を持ってはるらしいですね。
あの人が来たかったよ、お部屋の人は。
いや、タクさんはね、また別、
ま、た違う別グループ。
あの、ジャックグループとは違いますね。
なるほど。あのタクグループ行ったらもうそれこそもう生きて帰れんやろな。あの5年間行ったら。
あの今度ね、20日にあるんですけど、もしかしたら僕行くかもしれないですね。
まあまあ、確保して決めて行ってください。
まだ、もしかしたらこの忘年会レポート第2弾あるかもしれないんで、皆さんお楽しみに。
もう聞く役がね、無税漫画な、これ。なんでこんな無税。
ちなみにね、あの、山田ジャックさんね、今度12月の21日の19時からですね、
うん、
みそののですね、
うん、
これなんて読むやろ、紅の鶴と書いて、広角
かもしれんね。
広角っていう場所で、ギリギリアウトクリスマスっていうイベントをされるそうなんで、まあ、ジャックさんとあとジャックさんの仲間が出て、
あ、これ見なきゃあんやろね。
すごいもうね、絶対普段では聞けない話が聞けます。
でしょうね。
まあ、そういうの好きな人は、結構楽しいと思います。
うん、結構そんなね、1年1回ぐらいね、
そうい
うギリギリの話聞くっていうかね、人生のね、まあまあ、いわばわさびみたいなもんですよ。まあ
だから年末でこうちょっと掃除するみたいなね、体をね。
まあ、あの別に無事なとこやからね、
はい、
アウトローではないですから大丈夫ですよ。はい、
ギリギリアウトクリスマス、あのイベントが夏以来帰ってくる。
そうですか。
ナンバー、広角。
うん。
19時半スタート。
あ、そうですか。
1500円プラスドリンクと。
あ、それって結構円中がまあ行きやすい値段ですよね。
そうそうですね。
このこれだってもっと高いかと思ったんです。
出演が山田ジャック。
山ジャックはいはい。
高明。
あ、高明さん。かっ
こ、はい、赤犬って書いてますよ。
赤犬？
赤犬。
赤犬さんですか。
なんかうまい犬でしょ、赤犬って。
ああ、美味しいやつですね。
シバリアトーマス。
うわぁ、名前聞いてました
ね。あと、永久保存。
シバリアっていうも永久保存。
これ人の名前かな、
なんか死体みたいですね。
そしてビッグベン。
ビッグ、あたった
で、おい井川。
うわぁ。
ちなみに、ね、皆さんね、おい井川さんは、
はい。
おい井川の後にびっくりマークつきますからね。
あ、そう
これ大事らしいんですよ。
なるほど。
やっぱりこう、訴えかける系ですよ。
そうですね。わかりました、わかりました。
鼻毛のおばちゃん。
うわぁ、これ女の人やね。まあ、おばちゃんっていうからには。うん、
で、ブーちゃん。
へぇー。
カッコして、カッコですよ。ブーちゃんカッコ。ザ524。
なんかようわからん。
そして、はい、村橋ステム。
は
ステムって言ったらなんかね、自転車の部品みたいですけどね。
ああ、なんとなんと。はいはいはい。まあ、まあ、出る人がもう、あっちから来たような、妖怪の森から来たような。
もう時空違いますよね。
時空違いますね。山田ジャック、やっぱ特殊芸人
です、ね。大喜利爆弾娘 VS 怒りの人工透析。
あ、そうですか。
ノーロープ、大喜利、ベビースターラーメンデスマッ
チ。なんか病院行ったり、なんかもう、ね、ラーメン屋行ったり、いろんなとこ行ってもう大変です。山田ジャクさんすごいな、それプロデュースしてあるわけだからね。
はい、この前やったビッグベンと永久保存という可愛い女の子の。
え？
ガチプロレスって書いてある。あ、永久保存女性みたいです。
みたいです、ね。はい、下へ言いましてすまない。ごめんなさい。あの、永久保存さん。
ぜひ JOB でも告示してくださいということで、今告示しました。
ジャクさん。
ちょっと、かなり長くなりましたね、このコーナーもね。
そうでしたね。
1時間ぐらい超えてしまいました。ま
あ、ジャクさんの義理もあるしね。
まあ、そうです。ここまで聞いてくれてる方がいたらね、僕の告知も意味あるんですけど。
なるほど。まあ、一人ぐらい言ってあげてください。
あ、ぜひ、皆さん、あの、ラジオの前の皆さん、僕は内容は保証しないですけど、
ですね。
みそのです。
そうですね。
ナンバーみそのの、
はい、
紅の豚の紅にあの鶴と書いて口角かな。
あ、分かった。
で19時半からスタート1500円プラスドリンクということで、
ですね、
まあ、もしあの、はい、僕も行けたら行きます
で、まあ途中で出会ってもね、そんな損はしません。
1500円なら別にね、出てジャックさんに殴られとか、
あ、そうね、
ビッグベンさんに蹴られるとかね、
そうそうそう、
ジャックさんに、あの、井川さんに刺されるとかないんで、そうそう、まあ、それは大丈夫です
。大丈夫、大丈夫、はい。
まあ、以上をもちまして、
はいはい、
てっぺんの年末忘年会ボラボラ2015を終了いたします。
はい、まあ忘年会もいろいろありますな。
そうですね、
はいはい、
福袋の皆さん、
はい、
そして銀利デクラムの皆さん、
そうです、
山田ジャック一派の皆さん、
はい、
赤狼の皆さん、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。銀利店さんもお世話になりました。
バンバフミオです。30年近く前にチベット高原を初めて旅した時の音を聞いてもらっております。チベット自治区シガチェにありますタシルンボ寺で録音いたしました。真夏の8月というのに雪が降るほど寒く、凍える指先でテープレコーダーのスイッチを倒した時の感覚を鮮やかに記憶しております。 JOBBB ラジオ大阪からお送りいたしております。引き続きお楽しみください。